ていき、やっていき、やっていき。
素数、
これ素数だ。
素数回です。
素数って嬉しい、
気持ちいいよね。
本当に本当に。
でも俺51とかの方が気持ちよさがあるよ。あ、割れるみたいな気持ちよさが。
まあ、確かに3区に、え、3721か。あ、そうか。
割れるとなんかねちっこいというか。
ねちっこい
確かにな。なんか17のくせに追ってくるのかみたいな。
そうそうそうそうそう、あれか
よくわかんないです。
17の感じは分かった。17はちょっとなんとなく分かった。
はいはい、
うん、なるほどね。
はい、え、3
53
53です。
はい、じゃあいきます。はい、やっていきフェイム第53回、伊藤です。
そら麦です。
小菅です。
中村です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今日は、収録場所は中村市の引っ越しほやほやの自宅に来てます。イエーイ。
ようこそ。
住所は言っていいんですか、ここは。
住所は渋谷駅から徒歩10分ぐらいです。
あ、結構広いから大丈夫ですね。大丈夫ですね、10分で。はい、で、小菅さん、どういうお部屋ですか、見渡してみて。
ホテル。
ああ、わかるわかる。そうね、そうね、そうね。
ホテル。ラウンジが、
ラウンジあったし、作りが綺麗すぎるんだよね。
うん、だってさ、打ちっぱなしじゃん、なんか上とかさ。
はい、上は。
一般家庭にないライトとか。
そう、あるしさ、
うん、
カウンターとかあるしさ。
うん、
間接照明ありますよね。
うん、そうそうそう。
お風呂ないし。
お風呂がないからね、うん、外国人スタイルだよね、
うん、
あの玄関もないからね。
玄関もなかった。
靴をそのまま履いて上がっていくスタイルみたいな、うん、手になってるからね。はい、この物件を選んだ決め手は何ですか。
都心に住んでみたかった若いうちに。
あ、
20代のうちに、
まあ、みんなそうです、ね、
意外と都心に住んでなかったの今まで。目黒に住んでたよね。
目黒はね、結構住宅街。
うん、なるほど。
うん、白金台は会社の隣だったから住んでたんだけど、うん、あそこもなんか閑静な住宅、
まあ、閑静な住宅、
あ、なるほど。
ここ、隣山手線だからね。
そう、目の前山手線で、ですごいうるさいんですよね、電車の音が。
ガタンゴトンガタンゴトン。
そうで、半年間空いてたんですよ。
あ、空いてたの。
ああ
、そうなんですね。じゃあそこに中村氏がドロップインしたということで。
そうそうそう。
なんかさ、こんな、なんていうの、まあ、見方によってはさ、生きり散らしたような部屋でさ、都心に住んでみたかったみたいなさ、そんなピュアなさ、あのコメント出ると思わなくて、俺止まっちゃったんだよ、コメントが。え、嘘だろ、おい、みたいな感じになって。まあ、ということで、まあ、中村氏のね、あの、お家に関しては、後で写真が多分上がると思うので、まあ、ぜひ、ね、R 中村のツイッターアカウントチェックしていただければ。まあ、もう、あの、やっていきチーム T シャツを自撮りしてるやつは、あれ、あの、ホテルのラウンジとかじゃなくて、あれ1階だよね。
1階
の入り口入ってすぐでしょ。
あれは、ラウンジです
ね。ラウンジ。普通のマンションにラウンジって書いてないからね。
あ、でも後から聞いたら、後から調べたら、あそこ撮影禁止って書いてあった。
さっきツイッターに上げちゃったわ。
あれ禁止だったんだ。
そう、
まあ確かにね、撮影に使いたくなるよね。普通に考えてね。まあ、いいでしょう。いい、大丈夫、大丈夫。しゃべレベルだから。はい。ということで、本日は、なんでこういう風になったかというと、技術書店に、サークル参加をしてきた帰りです。4月22日、技術書店を5時まで、17時まで、居座りで、ありがとうございましたと解散し、熟成肉を食べて、ちょっと高級でした。美味しかったです。食べて、その流れで、僕らそんなにお酒を飲んでいないので、じゃあ、お家行くかっていう普通のテンションで、酔っ払ってさ、うわね、うわ、ちょっと中村氏のうち行こうぜ、うわみたいな感じじゃなく、あ、ちょっと行くみたいな、うん。やっぱ引っ越した後だし、行くみたいな。収録もできるよって、大変理性的な判断で、うん、はい、ここに来てるというわけでございます。で、技術書店、中村氏さ、同人イベントとかあったら、行く？
いや、行ったことあって、てか、今日久しぶりに秋葉原に行ったんだけど、前回に来たのが、
うん、
確か例大祭か、あ、例大祭っていうのは、東方プロジェクトのイベントなんです
けど、はいはいはい、
で、高3の時に来たやつか、
うん、
その次の大学1年生の時にコミケに来た時のやつで、で、1年生の時は、確か売り子をちょっと手伝って。
売り子やってたの？例大祭で？
いや、コミケの方で。
あ、コミケの方で。え、マジで？
そうそうそうそう。まぁ、ちょっとなんかサークルの先輩変わってって言われて、
うん、
あ、1時間だけですよみたいな感じ。
原始券みたいなやつか。
原始券みたいなやつ。
え、俺よりデビューが早い。俺よりも先に、テーブルの向こう側にいたということですか。
そうそうそう。
やば。
なんで久しぶりな感じ。
久しぶりな感じ。10年前でしょ、だってそれ。
10年前。
10年前の秋葉原。
何も変わってなかったですね。
しみじみしたセリフだね、それね。
ホ 点のさ横断歩道真ん中ぐらいでさ、うん、道路の横をふわって見るとさ、
うん、
なんか道に人がブワーって、
いるね、
あの、
いるね、
あそこ見るとなんか頭がクラッとして
秋葉原の風景な、あのな、あのフリー素材でね、秋葉原って検索するとああいう写真いっぱい出てくるんだよ。
そうそう、で脳内で人が全員いなくなって、
うん、それオープニングのやつな。はい、ということで、ね、技術書店、めちゃくちゃあの混んでました。あの、
うん、
で小菅さん前回行った時あんな感じじゃなかったよね。
あそこまではあの多分ね第2回の時に行ったんだけど、うん、3000いくつだったかな、ちょっと詳しい数字覚えてないんだけど、うん、でそれぐらいだったんだけど、今回あの速報値で6000人を超えていたらしいんです
よ。え、マジでゲロ、
うん、正式発表で、で倍以上かな、あの、まあ、俺の記憶によるとだけど、うん、で実際すごい混んでいたんだけど、技術書店の方がかなりあの、ファストパスみたいな仕組みを、
うんうんうん、整理券ってやつ
だ、整理券ってやつだね、うん、があったおかげで、あの列がそんなに長いっていうイメージはなくて、その辺はスムーズだったのかなと思います、
うん、待ち時間はそんなに、
うん、なかった、
待たされるって感じじゃなかった、
うん、
第2回の時って UDX ぐるって回る感じで、
うわ、
スイート列になってて、しかも雨降っていて、
うわ、
なんか人間結構体験悪かったんだけど、正直今回はもうすごい体験が良かったと思う。
そうだよね、
うん、
今回あのサークル、あ、そうなんですよ、同人誌即売会とかってサークル参加、いわゆるその出店者側、お店屋さんごっこする側って、あのサークルチケットっていうのをもらえて、一般の人よりも早く入れるシステムがあるんですね、うん、で今回、まあ、普通のオンリーイベントとかに出ると大体チケット2枚もらえるんですよ、1サークルで。で今回も僕らあのメンバー4人なんですけど、2枚しか配られなかったので、あの小菅さん と、私とが、まあ、先入りという形で入って、であの中村氏と、空麦さん、杖崎氏は、一般参加、うん、だから普通に整理券取ったんですよ、
う
ん、
はい、そうです。
そう、会場11時なんだけど、
うん、
10時半に秋葉原に着いて整理券もらったんだけど、
うん、
入れたのが12時。
マジで、え、何時ぐらいだった？
10時ぐらいから整理券配り始めて、
うん、
でそれでもらったのが200番台ぐらいで、
お、結構早いね。
まあすぐ入れました、
ね、あ、なるほど、
うん、そこで結構差が、
なるほど、うん、じゃあ、ね、会場を1時間前、うん、サークル入場と同タイミングで行くとも早いみたいな、
うん
うん、整理券もらった後、ここって秋葉原だからさ、
うん、
ほっぽり投げ、あの外で待っててって言われても無限に待てるんだよね。
待てる、うん、10時だとお店も開くしね。まあ11時のお店も多いけど、
うん、
これビッグサイトで待たされたら地獄だよね、
うん、ビッグサイトにほっぽり出されてもさ何すればいいの、とりあえず海行けばいいの、
うん、ちょっと潮風だねみたいな、うん、やっぱり海なんだねって言って足パンパンにして帰ってくるみたいな。
もう疲れてる、
もう想像しただけでも疲れるよね、うん、うん、で、まあ、その6000人近いということでめちゃくちゃ混んでたし、あと伊豆書店にしては晴れ、
晴れ、超快晴、
あの今までは雨とかだったんだよね、うん、台風とかで奇跡的な晴れということで、まあ、運営側もネタにしてたりとか、うん、今年はなんと晴れですみたいな、
そう、ポスターにも晴れるかなみたいな、
そうそうそうそう、
会場に
書いてあって、でまあ晴れまして、
うん、
でまあ晴れてて、あの秋葉原で駅出てすぐで入場無料だったら来るよね、行くよ、
行く、
午後ぐらいに行くもん、俺だって、うん、何の用事がなくても、でまあめちゃくちゃ盛り上がってて、でなんか今回のいろいろな数字がもう本当2倍3倍レベル、例えば技術書店のアカウントを作ったのも去年から比べて2倍とか3倍とかで、チェック数、技術書店のサイトってログインするとサークルをチェックできる機能があるんだけど、そのチェック数のアベレージっていうか中央値というか、総チェック数も2倍とか3倍とか、もうとにかく数が多かった。なんかこれ多分次回会場変わるんじゃないかなと思うんだよね、うん、でもあそこだからいいっていうのはあるよね、
そうなんだよ、秋葉原ってっていう場所が素晴らしいじゃない、
これが蒲田ピオとかになったらさ、
うん、
急にオンリーイベント感あるよ、え、帰りじゃあミンミンで餃子食べて帰るみたいな、そういう世界でしょ、まあ、蒲田ピオはちょっと違うな、ちょっとな、
全然わかんないですよ
そうだよね、わかんない、普通わかんない、普通わかんない、
うん、
普通わかんない、あのバルパンのオンリーイベントとかさ、
あ
のスーパーヒロインタイムとか、そういうあの、はい、プリキュアのイベントとかやってるのがカモタピオなんですけど、BL のやつとかね、カモタピオなんだけど、うん、まあ、あそこよりゆっくりするとカモタピオになるんだろうきっとな、あの、うん、ウェブメディアびっくりセールの前カモタピオだった、
あ、だったね、だったね、
あったあったあった、
今回ニコタマに変わったみたいな、
ね、変わったよね、うん、てかウェブメディアびっくりセール呼ばれたかったんだけど前回さ俺実は言ってたんだよね、ウェブメディアびっくりセール呼ばれたいみたいな、呼ばれてるのずるいみたいな、 もう絶対行きたいんだけどみたいな、でもすっかり忘れてて、すっかり忘れてて、技術書店の本作るのに集中してたら、あ、前日にやるんだみたいな、忘れてた。
昨日だね。
ちょっと意識が低かった。ウェブメディアびっくりに対するちょっと全然びっくりしてなかった、はい、ということでめちゃくちゃ混んでました。でありがたいことに、まあ、我々そのサークル参加して今回2つのプロダクトをリリースしました。1つが、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門という新刊、同人誌ですね。68ページ表紙フルカラービレイラスト、まあ、最高、うん、はい、と、やっていきシティ T シャツ、開始10分で即完売してしまったんですけど、その2つを出して、T シャツが10分で即完売、本が1時間
以内でした。
以内だわ、そうだわ、うんうん、1時間以内、1時間持たず即完売という状況になり、急遽、PDF 販売をブースで始め、でもブースでやってますって言うだけだと、5時までの時間があまりにも地獄なので、
うん、
急遽、小菅さんに AWS に PDF を上げてもらって、うん、QR コードを URL を生成していただき、 QR コードを作り、それをイラレで組み、伊藤がファミマまでダッシュし、タイ人の店員に対して B5 ペーパーロストプリーズって言いながら、印刷をしたって、そう。あ？あ？って言われて、あ？あ？つって、これ？みたいな感じでこうって言われたのが A4 で、No。A4 みたいな。B5 みたいな。
B5 日本の企画なんだろうね。
で、こうで、B5 って書いてある。OK で。インサート、ヒアーみたいな。
日本語通じないの？
なんかちょっと複雑な感じだったんで。ちょっとやっぱりそのマニュアルに乗っちゃあまり発生しないからさ。まあ、それはインサートヒアだよね。うん、導くよ。B5 ペーパーをインサートヒアだよ。導いたよ。それでまあ100枚ぐらいまあ印刷するわけですよ。で、まあ、PDF 版ということで急遽販売し。なんで我々全員がその売り子というか、机のこっち側を、まあちょっとやらせていただきと。で、5時まで時間を潰し、その間に結構たくさんの人が来ていただきまして、小菅さん、なんて言われた？
なんて言われた、うん、いつも聞いてます。
それ
言われちゃった。
それ
えってなった。
いつも聞いてますってやばくない？
うん、いつも？
いつもとはどれぐらいの頻度みたいな。いつも、本当にいつも聞いてくれないの？いつどれぐらいみたいな。完全に重い彼女だよね。
いつも
本当にって言って、いつもってどれくらいみたいな。やばい、ちょっとなんかいろいろなことを考えて
る。いや、本当ありがたいんだけどね。
いや、ありがたいですよ。今回のさ、本にさ、実はさ、ポッドキャストのさ、リスナーは可視化されないとか書いたんだよ。そう、熱くさ、ポッドキャストっていうのフィードバックが来ないです。砂漠に、虚空に向かって叫び続けるような活動です。でも、で、聞いてくれるリスナーは必ずいますみたいな。熱く書いたのよ。で、開始したらさ、1時間ずっとさ、いつも聞いてますみたいな。照れるよね。
結構いましたね。
結構いた。100人いたとしたら 80% の人がいつも聞いてますって言ったの。なんだろう。声かけないと速攻で吐けちゃうから、うん、どこで知ってくださったんですかって、実は売り子の時に毎回聞いてたんですよ。そしたら、友達に言われてっていう人が、まあ、10%、
うん、
ツイッターで流れてきてっていうのが 10% で、 80% は、あ、ポッドキャスト聞いてますみたいな。マジマジマジマジ、ええー、みたいな。あ、伊藤さんですか、あ、いつもの声だみたいな。ちょけられて、おーみたいな。そうで、そう、ちょうどね、開始直後、僕が一人で売り越してて、で、小杉さんいっぱい買うものがあるって言ったから、まあ作地切れ入れたから先に買っといた方がいいじゃん、完売する前に。だからちょっと行ってきてっていう風にお願いして行ってもらって、で、そんで、ありがとうございますみたいな。このやっていきシティ T シャツ着てて、背の高いやつが今日3人来るはずなんですよ。外国人っぽいのが、小杉さんですと。で、なんかかっこいい服着てたら、で、背が高かったら中村さんですと。さらに背が高かったら、鶴崎さんですみたいな。もうとにかく背が高いのを探してくださいみたいな。わかりましたって言って、だから多分みんな多分見られてたと思う。声かけられた途中で。
声、知り合いには。
知り合いには。
うん、られましたね。
小杉さんは、
う
ん、
知り合いには。
知り合いには。
普通に知り合いには。
知り合い、
あ、でもね、本買った時に、あ、やっていきの方ですかって言われました、ね。
やっていきの方。
やっていきの方です。
ハードルが高いんですよね。やばいね。呪いのように刻まれることがやっていきの方。うん。そう。 でもね、俺がそういう風にちょっと指名手配をしてしまったから、多分みんな結構ね、いじょいじょ見られてたと思う。うん、ちょっと有名人プレイをさせてしまったね。で、実は当日、もう一人ね、のとだりこっていうキャラクターがいて。あれね、ちょっとさ、ここでさ、ネタバラしていい？あのさ、これできた時にさ、いや、ダリコ面白そうだからさ、ちょっと送るかってさ、送ったのよ。うん、でそしたら、ダリコの家は、その多分ね、あの、宅配ボックスもないし、あの、郵便受けが多分小さいんだろうね。
はい、
で、レターパックで送ると郵便受けに突っ込まれるんだけど、郵便受けに入らないと持ち戻されるのよ。で、持ち戻されると大変だと判断するのとだりこは、実家に送ってたのよ。で、イベントの前日に実家に帰ると。だからそこで着用し撮影しますと。
はいはい、
なるほど、みたいな。うん、やっぱり、ちょっとスマートだなと。やっぱりリスクを管理して、最終的に落としどころに落とすと。で、やっぱね、すごいね、やっぱ、いい子なんですよ、ダリコって。もうやっぱみんなに好かれるのがすごいわかるというか、あ、こうなりたいなというか、生意気なこと言ってなくて、やっぱもう実力もあるし、愛想もいいし、って。で、すごい社交的だし、みたいな、トーク力もあるし、さすがだなと思って。で、前日、いや、いつ上がるのかなってワクワクしてたんですよ。ポップとか作りながら。で、上がんないのよ。で、あれどうしたんだろうみたいな。なんか、立ち寄るの崩したのかなって、D がポコンできて、すいません、つって、二日酔いでゲロ吐いてました、って言って。あ、わかった、いいよ、みたいな。でも、明日来ていくんで、って。いや、お大事にね、みたいな感じで。で、そしたら朝一で来て、サークルの以上の時間ね、うん、朝一で来て、来てて、で、あ、どうも、とか言って、感じでいて、で、あ、本当に来てくれたんだな、と思って。で、汗だくなの、暑いから、で、ちょっと急いで来たんだろうね。あ、来てきました、みたいな。めっちゃいい子かよ、みたいな。いや、また、来てきました、昨日、ゲロ吐いてて、みたいな。そんなゲロ報告いらないから、みたいな。朝から、みたいな。で、じゃ写真撮るよって言って、じゃあビームスの、なんだろう、ビームスの、なんだろう、その、なんだ、スプリングサマーみたいな、新聞みたいなの、あるじゃん、なんだろう、今期のさ、服みたいなのがなるやつ。で、外人がこうやってポーズ撮ってさ、街で撮ってるやつ。で、あれをやろうと思って、そういうディレクションで、ディレクション、ノーディレクションだけど、じゃあちょっとそこら辺にさ、こうやって座ってくんないっつって、俺撮るから、つって、うわ、エクスペリア触ったの久しぶりだわ、とか言いながらさ、で、ちょっと座って、つってさ、で、ちょっと照れてんの、ダリコ。で、照れてて、あ、いいよいいよ、とか言って、とりあえず全部の角度で撮っといたから、任意にトリミングして、ツイートしといて、つって、絶対 URL 入れとけよ、みたいな感じで言って、わかりました、つって。で、おー、なるほどね、つって、いや、やっぱね、ノリがいいな、と思って、ちょっと後でツイッター見てみたら URL 全然ちゃんとできてない。日本語 URL との相性が最悪で。のとだりこさんは、日本語 URL っぽい、やっぱ、ものだと、ちょっとね、URL をうまく投稿できないっていう性質があって、それはもう、ね、固有のスキルだから仕方ないんだけど。
もう2回目だよね。
2回目。そう、2回目なんですよね。1回目もミスってるんだよ。で、1回目もミスって、投稿し直さないんだよ。そこそこパボがついちゃったから本人も、あ、やべって風になってると思うんだけど、うん、2回目だから、本人も自分で言ってたよね、URL すら、まとめに投稿できないみたいな。あれはね、すごい面白かったですね。はい。ということで、そう、なぜかね、スペースに来た時、ダリコの、なんか安否確認をね、聞かれた。ダリコ元気ですか？みたいな。え？みたいな。あ、さっき今朝いたけど、みたいな。いや、最近ツイッターで見ないんで、ダリコ元気かなと思って、みたいな。あ、こんな服着てるよ、つって。わかります、探します、とか言って。完全に俺なんか指名手配の、なんかこう、この人捕まえてこいっていう、ミッション出すお姉さんみたいな感じになってたんだけど。はい。ということで、たくさんね、来てます、みたいなことを、言ってくれて、で、まあ、即完売して、まあ、端的に言って優勝だったのではないかと。
うん。
優勝だったね。優勝の条件は、みたいな。水津さんに会った時に、水津さんにこう、帰り際にさ、今日優勝でした、って言ったらさ、水津さん、ん？みたいなさ。優勝みたいな。ああ、優勝っていうのは抽象的な概念なんですけど。
本当にそういう仕組みがあるの
かも。そうそうそう。水さんも、ね、いい人だからね、そこで、うん、うんってなって、ああ、オッケー、みたいな感じ。なる、この冷静さね、うん。ね、ちょっと面白かったですね、うん。はい。ということで、まあ、なかなかこう、結果報告としては、初めてのね、やっていくプロジェクトで、同人誌即売会に出ると。で、本を作って売ると。まあ、優勝だったんではないかと。
優勝です、
ね、優勝ですよ、
ね、優勝です、ね、
いやでもぶっちゃけさ、ぶっちゃけさ、ぶっちゃけ今からちょっといやらしい話するけどさ、あのツイートのさインプレッション数さ多分参加者の中でさ多いよ。
多いですか。
おいおいおい、やっぱリツイート数の合計、うん、俺うちら玉数多いからさツイートのさほら
まあね、人数多いからね、
人数多いしさ、人数多いし、いろいろな企画で培ったさ、あの告知スキルがさ、うん、輝くわけですよ。
そうそうそう、今までの我々4人だけじゃないからね。
そう、4人だけじゃない
というね。水さんにもブログ書いて
もらったり。そう、水さん、そう、水さん、そう、あれも、あの、今回こう執筆するにあたって、やっぱその、文章といえば、まあ、水さん、あの、ハテブホッテントリー、あの、自動生成器、水さんをやっぱり意識せざるを得ないので、で、やっぱその、僕も5章6章の、まあ、後でちょっと解説するんですけど、それを書いてる時にはま水さんのこと考えて書いてたので、書き終わって PDF になったら水さんに速攻に書けましたっつって、読んでくださいっつって、水さんのことを思って書いたんでっつって、今これ自分でしたけどちょっと気持ち悪いの、思って書いたって完全にあれだよね、あの思いがあれだよね、あの違う感じだよね。でそしたらちょうどなんか CDN かなんかのイベントにね、水さんが参加されてたっぽくて、でなんかその配信に対してちょっとなんかちょっと興味あるからみたいな、ちょっとなんか書評みたいなの書くよみたいなことを言ってくださって、うん、あ、言ったなみたいなあ、これあみたいな、でありがとうございますみたいな、で表紙のデータとかお送りして、で書いていただいて、でね、あので、あのその効果がすごかったんですよ。あのなんだろう、ブースに来てくれる人で、あのリスナー像って大体僕の中でイメージがついてるんですよ。どれくらいの年代層でどういうような服装しててみたいな、で結構実は社交的だったりするみたいな、結構そのユーザーイメージがついてるんですけど、そうじゃない人っていうのが来てたんですよ。
お、
うん、で、あのプログラミングをガチでやっていますみたいな雰囲気を出している人、
はいはいはい、
で、あ、これは多分水さん経由だなみたいな、で、まあ、ちょっとなんかさっさって買っていく感じでだったんで、まあ、あ、なるほどみたいな、僕らの世代はちょっと一個上というか、
うん、
っていう人で、あ、なんかすごいなっていうのはちょっと思いました、はい、僕ねずっと最初売り子やってて、途中からもう疲れて、あの小菅さんと中村さんにねこうバトンタッチして、あのツイッター見てもらうと分かるんですけど、小菅さんと中村さんが横に並ぶとクソ面白いんですよねあのね、めっちゃ似てるんだよね。
似てるね。
似てるんだよ、なんか顔が似てるんだ、
体格も似てる、
体格も似てるし雰囲気も似てるし、あの唯一違うところで言えば小菅さんの方が目が茶色いっていうね今日の小菅さんめっちゃ目茶色くない？
明るいところだ
った、ね、そうみんな言ってた、
本当にそんなこと言う？
エイドルさん、エイドルさん見てたよ、小菅さんってさって目がさ、あの色素が薄くてさ、外国の人みたいだもんって、分かるみたいな、
ヘーゼル色っていうらしいですよ、
ヘーゼル、
へー、ウィキペディアにあった、
あ、それ何、昔何それ、
そういう存在が東北あたりに日本には存在してるらしい、
え、マジで、
うん、
へー、
ほらロシア系なのかもしれ
ん
けど、
え、かっこいい、
うん、
マジか、
うん、名前が付いててびっくりした
いいな、俺もなんかそういう特徴欲しいんだけど、
特徴
俺もなんかちょっと欲しいんだけど、そういいなあ。でもね、あのツイート見ていただくと分かるんですけど、あの大きなポスターがね、表紙のポスターがあって、うん、今日から始まる技術ポッドキャストって書いてあって、女の子が2人いるんですよ。で、あの絵師の人に聞いたら、あの右側の女の子は元気系で、あの化粧あんまりしなくても可愛いタイプ、
あ
で左側の女の子はちょっとおしゃれに興味がある、
これ化粧してるね、
そうそうそう、ちょっとね、だからね、実はあのなんだよ、ピアスとかしてんだよ、
あ、耳にも穴開いてる、
そう、穴開いてるんだよね、で左は多分ね、もうナチュラルボーンで可愛いんだよな、うん、で、あ、右ね、右ね、でこっちはちょっとおしゃれな感じで、うん、でそのこっちが無邪気系で、こっちがこう、
うん、
はいはいみたいな、でちょっと乗り気みたいなっていう、この二人の女の子が並んでんだけど、その女の子が並んでる、ちょうど下でこう、プーって目線を下げると、あの、小菅さん中村さんがズイってこう出る。フラクタルみたいな感じになってて、あの、非常に面白い写真になってるんで、チェックしてください。
アバターね。
アバターね。完全に、あの、バーチャル YouTuber と中の人みたいな。見ちゃいけないものを見ちゃったみたいな、そういう感じになってて。はい。あの、非常に面白いんで、ツイッターをチェックしてください。
俺で VTuber やりたいな。このアバターいいよね。
これ、このままライブ 2D 化してさ、やっていくよりもそのままやる？え、どっちやる、どっちやる、どっちやる、
俺化粧してる方がいいな、ちょっとぼーっとしてるじゃん、ぼーっとしてるというか眺めてる感じ、
あ、まあ確かに確かに確かに確かに確かに、え、マジで、
ちょっ
と元気な方、元気な方、
元気にする、
元気な方、
ちょっと中村さん今ちょっと元気の声やってみて、
え、どういうこと、
え、元気な方、元気
な方、
元気な方、元気な方、
元気な方の声、
そう、声、声、声、
元気な方の、
じゃあ、はい、あのやっていき FM 始めますみたいな時の、あのやっていき FM 第54回中村ですをちょっと元気な感じで、
ん？
じゃあオリジングル係
はいはいはいはいはいはい、
ライブ 2D 起動しました、
ライブ 2D
起動しました、はい、
できてできてでんてんできてできてでんてん、やっていき FM、
やっていき FM 第54回中村です
小菅です
そんなお姉さんみたいなやつなの？え、マジマジマジマジ。そんなお姉さんみたいな感じだった？
顎に手つけながら喋ってるからね、今。
まあまあまあまあ、ね、
そうです
ね。まあ確かにね。
中村氏の方なんか横目で見ながらね。
途中まで普通の中村氏だったけど、最後結構元気になったね。
今ね、うん、先月肺の手術をしてます。あんまり声出すと良くないです。
しょうがないですね。
命を削ったタイトルコールということで、
ちょっと喉怪我してて、
そうね、
それはしょうがないです。
これあれだよ、あの VTuber だったら、あの特別ボイスとしてさ、あの売られるやつでしょ、こう命を削ったタイトルコールみたいなさ、うん、あ、ちなみにこういう風に、あのな、じゃあこういう場合になった時のこれやってっていきなり振るのは、これ VTuber 所作なんですよ。あ、完全にね、生放送のやつね、あのいつも見てるからね、もう完全に。
たまに声優の番組とかでこういうごちゃぶりが発生する。
あるあるある、う
ん、ありますね。
でそれにさ、あのモノマネしてって言ってさ、めちゃくちゃうまくやるとさ、ちょそこだけこうさカットされてさ、 YouTube とかにさ、
はいはいはいはい、
アイマス声優とかがいるやつ、はいはいはい、あれね、
シリのモノマネとかする。
あ、シリ、あと初音ミクのモノマネのやつとか、 あるあるあるあるある。そういうモノマネをどうやらね、いっぱい覚えるとね、あの VTuber 世界でもね、戦っていけるっていうことを最近分かったからね、ちょっとね、あの練習しようと思う。
VTuber に興味が、
興味ありますね、もう興味津々。もう VTuber にしか興味がない。
うん、VTuber の話題ちょっと出しただけですっごい路線変わったの今ね。
そうね、そうね。あ、やめなやめな、これ今日、そう、
今日 VTuber の話するん
ですよ。今日は、あの今日から始めるポッドキャスト、うん、ポッドキャスト、 VTuber じゃなかった、 VTuber ではない、うん、あの今日から始めるポッドキャストということで、まあ今日から始めるポッドキャストって本を出してるから、イベント帰りの今夜から我々はもうポッドキャストやっていると。俺らはやってるぞと、お前はどうだとっていうことですよと。はい、じゃあ終わった方がよろしいということで、はい、で、はい、ここで告知です。PDF 版の販売がスタートしております。わー、わー、で、もうたくさんの、お買い求めをいただいております。で、ここでちょっと言いたいのが、これからあのガールズ&パンツァーっていう作品があるんですけど、ガルパンの円盤買うと、あの軍事交渉の人とかが、あのオーディオコメンタリーをするっていう、あの特典音声がついてくるんですね、はい、あの2時間ぐらいの。それやろうと、うん、あの同人誌を書いた人たちに本人によるオーディオコメンタリーっていうのをちょっと今回やりたい、うん、今回やりたいので、PDF 版を買わないとこの楽しさをあなたは味わえない。
そういう売り方すんだ。
そういう売り方だよね。いや、これね、新しいと思う。同人誌書いた人がオーディオコメンタリーやるっていうのは、もう まさにポッドキャストの同人誌を書いて、ポッドキャストやってる俺らにしかできない。
確かに。
ユニークスキル、ユニークスキル。
ユニークスキル。
ユニークスキル。なので、
やるしかない。なっちゃった。
急にね、急に。俺さ、最近さ、ちょっと話取れないんですが、今日さ、久しぶりに4人で会うってことでさ、あのそれぞれの顔を思い浮かべながらさ、毎日寝てたんだけどさ、俺さ、中村氏のさ、目開きすぎ説っていうのをさ、ちょっと最近思ってて。
目にこだわるね。
そうね、うん、めっちゃ目見てるね。なんかめっちゃ目見てる人かもしれないけど、うん、あのさ、俺超面白いなと思うのが、あのめっちゃ目開くじゃん。あ、さ、VTuber でさ、ライブ 2D やるとさ、
あすごい開く。
わかるわ
かる。開くじゃん。
特に下見てる時とかにさ、
そう、クッてなるじゃん。あれだみたいな。
あれね。
あれ
か、俺。
そう。そう。そうそうそうそう。それ、ごめん、超どうでもいい話しちゃった。
あれか。
でもそれね、
それ重要ですね。
そう。
また VTuber の話。
まだ違う。ポッドキャスター。ポッドキャスター。俺らポッドキャスター。はい。はい。ということで、PDF 版の販売があります。iTunes のポッドキャストアプリで聞いている方は、関連リンクのところに、ブース、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門のリンクを貼ってあります。なので、それを、購入してから、聞いてください。あの、購入しなくて聞いても、まあ面白いと思うし、内容が分かっていいと思うんですけど、購入して聞いて、なんかこう、書いた人が、こうコメントをしながらやるのを一緒にパラミしていくっていうのは多分なかなかない体験なので、ぜひ皆さんにも体験していただきたいです。なので PDF 版をご購入していただければ幸いです。今も我々一人一冊ずつこうやって見て眺めながらこう喋ってる状態になってます。はい。でね、大変申し訳ないことに T シャツが即完売、10分で即完売してしまったので、またいつもの通り受注販売をします。告知多分ね、来週 来週かな、できると思うので、ツイッターのね、やっていき FM もしくは糸っぽいぞ、ある中村恵子すげえ、そらむぎ、あ、QM、QM、そらむぎ、なんでもいいんですけど、フォローしてチェックしてください。売れちゃったんですかっていうのを結構何十人単位で言われてしまったので、はい、チェックお願いします。ということで、じゃあ PDF 版は買ったかな？買ったよね？っていうかみんな買ったよね？ということで、あ、もらってもいいよ、友達にね。なんでもいいです。はい。じゃあ、オーディオコメンタリーを。やっていくぞと。
え、読んでいきますか。
読んでいきますか。表紙いいですか。
表紙、表紙の裏話聞きたい。
表紙、まあ、さっき言ったそのキャラクター設定っていうのは、まあ、やっぱあって、で、今回お分かりの通り、左の女の子はやっていきキャップをかぶってるんですよ。
うん、
で、こういうの、そのプロダクトプレイスメントって言って、最近だと、その、ソニーさんがよくやるんですよ。A がジュマンジっていう最近やってるやつ、ジュマンジってやつがあるんですけど、はいはいはい、あれ、ソニーピクチャーズが作ってるんですけど、必要にソニー製品が出てくるんですね。お前やめろよってくれ、ソニー製品が出てきて。
エクスペリアとかです
ね。そう、エクスペリア。まずね、まずその、なんていうの、うん、まあ、いわゆるビッチキャラみたいな女の子、
うん、
は、自撮りをするシーンから始めるの。はい、で、はい、はい、私はビッチですみたいな感じのをやるんだけど、うん、それがエクスペリアなの。嘘だろお前みたいな、うん、iPhone だろそこはみたいな、そんなさ、うん、ナードのスマホ買わねえよと、うん、そこから始まり、黒人のバスラグビーをやってるやつがヘッドをしてきます。お前さ、ビーツだろと。違うんですよね、ソニー製品なんですよね。嘘だろみたいな。で、途中でそのジュマンジの世界の中で、はい、そのカセットが流れて、はい、そのなんかダンス格闘技みたいな固有スキルがあって、それを発動する時のカセットデッキはソニーなんですね。嘘だろと、まあ、そういうジュマンジがあったりとか。
ソニーじゃないですか、カセットは。
なるほど。まあ確かにね。まあ確かに。
ビーツだよ、ビーツ。
まあ、まあカセットはソニーだね。うん、まあね、わかるわかる。
で、まあやっていきのキャップを。
まあ被ってる、プロダクトプレイスメント。まあ今期アニメだと、あれね、ソーダートオンラインのガンゲール、
なん
だっけ、ガンゲールオンラインで、ヘッドホンが出る時は、あれはソニー製品ですよね。あれ、ソーダートオンラインはあのヘッドホンなんですけど、そういうのはプロダクトプレイスメントと言います。で、やっていきキャップ被ってると。やってキャップもハマしないよね。
そういえばそうだ。
プレイスメントでも何でもないんだけど、はい。非売品なので、はい。でね、表紙のデザインは、今回これ考えたのは、今回デザイン僕やったんですけど、テーマは、前回のポッドキャストでもちょっと言ったんですけど、ムック本。うん、本棚に並んでる時の、
うん、
君も歌い手になろうとか、
はいはい、
YouTuber、イケてる YouTuber 特集みたいな。
うん、
そういうなんか、この、出したっきりのムック本っていうのがいっぱいあるんですよ。ビレッジヴァンガードとかになるんですよ、やつね。それを目指した、
うん、
いわゆる本を目指しました、
うん、
で、同人誌の本をデザインするコツっていうのが実は最近僕の中で確信めいたものがあって、画像で見るとシンプルなものの方がいいんですよ、うん、なのでこの表紙画像で見るとんって感じなんですよ。例えば枠線、これちょっといらないかもなって画像で思うんですよ、うん、なんだけど実際手にしてみるとこれ枠線ないとダメだと思うんですよ、うん、あるといいなって、うん、B5 サイズってクソでかいんですよ、
うん、
なので実は情報量が結構あった方が箔がつくんですね、
うん、
でこれはそのいろんな同人誌の今までやってきた表紙のデザインをずっと何回かやってきて掴んだことなんですけど、なので今回はやらせていただきました。なんで他の本よりもね、同人誌臭さみたいなのがあまりないと思う、正直、うん、そこはこだわりました。で、裏表紙赤色なんですけど、灰色とかのちょっとまあ、いわゆる無難な色でやると、うん、同人誌っぽさが急激に上がるんですよ、
はいはいはい、
なので強い色を使うと思いました。最初は黒の予定だったんですけど、まあ、表紙のデザイン考えてもらって赤、
うん、
今回赤とオレンジがキーカラーになってて、でちょっとデザインしてみました、うん、でやっぱ裏に何もないとそれはそれで同人誌っぽいので、大体その漫画とかでもその例えば FGO の主典同時鬼のね、うん、女の子の同人誌だったらお酒のひょうたんのマークがついてるとか、ワンポイントがつくことが多いんだけど、まあ、今回は俺らはロゴがあるので、まあ、ロゴを置いてちょっとかっこよくしてみましたっていうのが表裏の裏話になります。で、文言がね、実は結構いろんなメディアでその売り出し文言っていうのが変えてるんですよ。自動録音ディスコードボットレシピってやったりとか、作り方ってやったりとか、うん、いろんなメディアでそれぞれ言い方を変えてて、それはそのメディアを見た人が刺さるような文言で実は書いてます。だからツイッターと技術書店と、この表紙の文言は全部違う。それはそれに最適化されてるからです。というね、同人誌のね、ノウハウが実は入ってたと。
うん、
で、1ページめくった先の、これ PDF 版はないけど、これ化粧紙って言って、 あの印刷会社の A 校さんで、あのサンバセットでやると、あのこれをタダでつけられる。
お、
はい、で表紙めくって、ここからレビュー先生のね、あの、うん、でレビューのこのタイトル入れるとこういう風になる。
自動生成だよね。
自動生成ですね。まあ、レビューさんは苦戦しましたけど、まあ最後まで付き合って、まあいいやつだなって僕はちょっとね、手のひらを返して、
そうだったんだ。
まあ結果いいかなみたいな。でも確かに冷静に考えてみると、あの注釈とかデザインするのクソだるいなって思ったんですわ、
うん、
インデザでやるの、うん、なのでまあ良かった。まあただ頑張りは必要だけどね。うん、
でも慣れたら次は早そうだよね。
早そう。あの、うん、技術書を書く、コードがあって、そのキャプションの説明を書いて、見出しを書いてっていうのを延々と続くだけだから、レビュー最強。うん。改行をつけたりとか、なんか太字にしたりとか、そういう表現をしたいって場合は、レビュー絶対向かない、うん、あの。慣れるまで時間かかる。学習コストが高い。うん、なので、おすすめしないです。はい。で、この本についてっていうのは、まあ、序文。まあ、これはもう、なんというか、ポッドキャストっていう本の内容が、まあ、ちょっとマニアックなものだったから、そのブースでそのあんまり正直、あの、なんだろう、観光鳥が来るものを想定してて、うん、ボトムを想定してて、手に取った人が最初に見た時に、まあ、あ、自分もターゲットなんだっていうのが分かるようにっていうのを書きました。なのでこの本についてっていうのは、まあ、あと端的に、あの、俺らポッドキャストやってるから信用してもらってもいいよっていうことを伝えるために、この本についてっていうのを書きました、うん、はい。で、本書はこんな方におすすめっていうのは、まあ、まさにその通りですね。あの、あらゆる人がターゲットであるっていうことと、うん、まあ、なんであなたがやるべきかっていうのを書いてます。もう、だからここの時点から、実はもうこう、洗脳が始まっていて、お前はやるべきなんだと。お前やるべきなんだ。だからちょっとテンポのいい、あの、文章で書いてます。で、最後のさ、自分には何もないと考えてる人だけのさ、そこ適当にスクショしたツイートがさ、あの、本来の、告知ツイートよりも異常に伸びるっていうさ、でこのツイートを見てきましたみたいな人が多くてさ、ちょっと困るっていうね。まあ、まあ、こういうノリで文章はなんか書いてるけど、はい、というのが、最初のこの本について、と本書はこんな方におすすめのオーディオコメンタリーですね、はい。で、目次ね、目次これ自動生成は素晴らしいですね。
これ綺麗だよね。
これ綺麗、これ綺麗。あの、裏話していいですか？
レビューの話？
違う、目次の話。
印刷の話。
ああ、印刷の話です。
印刷の話
です。
そうだそうだ。
実は今回、印刷を盛大に一回ミスってます。ごめんなさい。これは、印刷所さんと私のコミュニケーションミスと言いたいですが、俺は悪くない。俺は確認したもん、電話で。だって。まあいいや、それはまあもういい。もう過ぎた話はいいですね。ということで、何が言いたいかというと、一回作って、全没にして、もう一回作ってます。すなわち2倍の値段かかってます。すなわち今回、利益は、マジで、ない。あの、本当だったら、あの、同人誌の裏話 しますね。技術書店参加の方いたら、もしかしたらごめんなさい。あの、大体本の印刷費っていうのは、例えば68ページフルカラーだと、大体、そうですね、400円から500円の価格になります。で、これを、普通の同人誌だったら1000円ぐらいで売ります。だから、僕らは技術書店っていう場所初めて出るっていうのと、あと、ポッドキャスト結構マニアックになったってこと。と、技術書じゃなかったりとか、手に取りやすさっていうことで800円にしました。で、だいたい500円ぐらい作って1000円ぐらいで販売して、500円ぐらい利益が出て、その中から参加費であったりとか、印刷費、交通費みたいなの出してトントン目指す。これが一般的な同人誌の世界の、断りです。で、今回僕らは、2倍のお金をかけてしまっているということで、
大丈夫ですか？
あ、2倍ですよね。2倍のお金をかけてしまっていることということで、利益がゼロなので、皆さんPDF を買ってくれ、
うん、
買ってくれ、頼む。技術書店の参加費は7000円もするんだ。
全部売ってもらったからね。
ね。いや、でも、これ作り直してよかった。何がミスってたかっていうと、電子版の PDF にはリンク機能っていうのがあって、ボタンを押すとその章まで飛んだりとか、URL を開く機能っていうのがあるんですよ。
うん、
で、それって枠が出るんですよ、アクロバットで見ると。
はい、
で、
はいはいはい、
それをそのまま印刷するとその枠は出ないんですよ。あくまでもアクロパッド上のものだから。だけど、印刷会社さんが、とにかく画面に映ったものをすべてグレースケの画像化して、それで出すっていうシステムを独自に組んでたんですよ。いわゆる、あの、入稿した人の、あの、ミスみたいなものをすべて許容できるように、独自システムを作ってたんですね。なので発生してしまった事故で。 で伊豆書店は日光企画さんとかはやっぱりその得意らしいんですよ。なのであのそういうこうレビューで作ったみたいなノラ PDF みたいなのも結構対応がするんですけど、今回そういうのは対応されてないようなところに頼んだので、まあ、こういう事故が起こったとというね裏話があり、僕は朝からあの電話口で泣くというこう、うん、みたいな、なんかこんな線がついてるんですけどみたいなっていうねあのことをやって、それがイベントの2日前でしょ。
ね、気づいたのはね、気づいたのはもうだってそれ出すつもりだったもんね。
出すつもりだったよ。っていうかなんならさ、俺その日さ寝坊してさ会社に遅刻の連絡入れようとしてたの。起きたのがあの10時ちょい手前で、あの出社時間10時なんだけど、でその寝坊したからちょっと来たのよ。
あ
で来て開けたので気づけたの、
はいはいはい、
いや寝坊してよかったみたいな、
いやマジで間に合わないもんね。
いや間に合わない、普通に間に合わない、今回ちょっと特例だから、そうで、いやでもそういう風に気づけていい出来になって、で結果的にまあちょっと秘密にしとくけどいい感じのねお声掛けもいただいて、まあ頑張ってよかったなと、で皆さんがこれを聞いてる皆さんが PDF をポチってくれれば赤字もなくなるということで、よろしくな、
よろしくお願いします
あでもあの無理しなくていいですよ、でも
ここまで聞いてる人みんな買ってるから、
まあそうだねそうだねそうだねそうだね、じゃあ続きをいきましょう、はい、ということであのあれですよ、あの今回、はい、この同人誌のネタをポッドキャストで話せるのは今日限りだと思うので、ちょっと長引くかもしれません。ごめんなさい。よろしくお願いします。はい。じゃあちょっと加速していくよ。一章。
はい。
あ、裏話でいいですか？
はい。
加速しよう。
加速。これね、だいぶ削りました。あのね、最初はね、ハテナブックマークユーザーに対する呪詛がいっぱい書いてあったんですよ。
待って、それ読みたかった
あの。途中でね、お、もしかしてあなたはもう文章が読めなくなって、スマホを見ていますか？みたいな。そのツイッターを見てるスマホをあのホームボタンを押してやめてボイスメモにシフトして録音しましょうみたいなこと書いてたりとか、もうとにかくねあの 文章が読めないですかみたいな感じのアオリがいっぱい書いてあったんだけど、でもこれを手に取ってくれる人はあの興味が内容に興味があって買ってくださる方なので、そんなことを書いてもそれはね意地悪にしかならないと、なので全部消しました。はい、ということで、結構スマートに書いてます。で、あの、ポッドキャストでご存知ですか、あの、下のウィキペディアのところは、あの、中崎さんのね、章に書いてあったやつを、はい、あの、順序的に、まあ、最初に持ってきた方がいいかな、ということで、ここに、こう、プシュって入れさせていただきました。で、まあ、ポッドキャストは楽勝だよっていうことを書くのと、あとは、今、ポッドキャストって熱いよ、まあ、ボイシーさんとかもね、増資とかしてますし、熱いよっていうことを書いて、まあ、あの、やるしかないよと。いや、ポッドキャストみたいな、今更みたいな思ってる人に対して、いや、熱いよと。楽しいし楽だし、しかも物理的にメディア的に今すごい可能性があるよと、だからやるしかないよみたいな、はい、これ第二の洗脳が始まってますと。で、まあコラム、どんな技術系ポッドキャストがあるの、ここでは、やっていき FM、リビルド FM、バックスペース FM、アジト FM、軽省略の、4つを、説明させていただきました。まあ普通にね、あの有名どこですね。はい、であの説明文もあの公式サイトにあの掲載されているものをちょっとあの、に一文加えさせていただいているか、いわゆるその引用の範囲で、あの紹介の範囲でやりました。はい、やらせていただきました。でもあの聞いてたらごめんなさい。あの紹介させていただきました。すいません、ありがとうございます。お名前お借りしました。リンクを貼ってあのバッチリ最高のポッドキャストっていう感じで出してるのでよろしくお願いします。で最後におすすめのポッドキャストですか？でしたらここである一番上の番組一押しですよ。やっていけFM。こういうの大好きだね。俺の部署は大体最後のオチがあるんだよな。うん、はい。ということで。あ、終わり。
はい。
じゃあ2章。
2章いきましょう。
小菅さん。
収録しよう。
はい。ちょっとここ、ちゃんとお願いします。
あ、ちゃんと。
あの、これ聞くんで。
で、これあの、そもそもあの、この本って、
うん、
大きく3章に分けようと最初話をしていて、はい、ポッドキャストを始めよう、はいはい、収録しよう、公開しよう、この3ステップでポッドキャストができるという。
そうね。
で、どの章をやるかっていうのを最初話し合ったんだよね。
うん、そうそう。
で、その時、あの、まあ、僕が書くとしたら、というかそもそも技術書店に出すとしたら、なんかコードが書いてないとダメだろう、
それ
通してくれないだろうと、
そうそれ、
うん、パルファ見た時、
うん、
これは技術書じゃないな
ってないなってなった
ら書いてしまうので、うん、まあ、コードを入れようと、
うん、
で入れる隙があるとしたら、まあ、収録するところが入れやすいのかなと思っている。
確かに、うん、
公開しようでもよかったけどね、
なるほど、
とにかく始めようなくて、うん、でそこで収録しようが担当になりました、うんうん、でもね、収録しようって言ってもね、まあ、もう2章の一番初めに書いてるけど、
うん、
何でもいいんだよね
これ結論書いてるよね、録音ができれば何でもいい、
いきなりね、あの2章の初めから録音ができれば何でもいいから始まっていて、
うん
うん、でもう携帯の録音ボタンを返したら OK ですっていう話をしていて、
うん、いいね、うん、
まあとはいえね、やっぱりスタジオとか、まあ実際プロってプロのラジオとかってちゃんとしたスタジオでちゃんとしたマイクやってるじゃないですか。
うん、やってる。
まあ、それはもちろんそれがクオリティいいものができるからずっとで、うん、まあそこのね、まあどれぐらいクオリティいいものを満足できるか、まあかつでもクオリティ悪すぎるとなかなか収録って続かないので、
うん、
そこのいいバランスいいところを探していきましょうみたいな話を書いたつもりです。
なるほど。これさ、中1にさ、可愛い音声コースにポッドキャストやらせるのも面白いんじゃないでしょうか、うん、VTuber なら V ポッドキャスターみたいな感じ。これエイプリルフル前だよね、原稿。
そうそう、エイプリルフル前に書いたやつ
だよね。
で実際にその後に伊藤さんが V ポッドキャスターをやっていて、
そう、あれさ、俺ほんとはもうちょっとがっつりやつもりだったんで1時間ぐらい、
うんうん、
だけどちょっとこの原稿の方を優先してしまいました。
あ、これを、あのさ、アイディアってさ、これを見たからなの、それとも、
うん、前
から、
前からやった、前からやった。だから奇跡だよね。
奇跡、ああ、じゃあ、かぶったんだね。
かぶったね、高ぶりしたね。
高ぶりしちゃったね。
まあいいですね。はい。
まあ、負けちゃいました、後出しになっちゃいました。
うん、次のページ、写真載ってるけど、これ。
これが、やっていき TV オールスター感謝祭で使用された EAT マイクっていうね、どういうわけか、全員、4人、同じマイクを今使っていて。
そうそうそうそう。
瀬崎さんもこの時持っていたのかな、
この時はなかったです。
最近買ったのかな。
そうですね、
お
最近買いました
。マジか。
今全員イエティなんですよ、うん、
はい、
今もイエティで録音してるし、
うん、
イエティいいっす
よ、
イエティいい。でもなんか今日さ、やっていき FM 聞いてて、イエティ使ってるって見て、僕も買いましたみたいな人いて、
お
やばみたいな、イエティから金もらえて
一個欲しいですね、
うん。
実際 AT 置いてたんですよね、今日のブースに。
そうそうそう、小菅さんのもの置いてて、
かっこいいですねって実際言ってもらっ
ちゃ
った
。あ、マジか、
うん、
いいね。あ、ブース洗練されてたって言われた。
あ、本当。なんか3年生洗練されてたよ
ね。まあ慣れてるからね、中
から見ても中から見ても慣れてたからね。普通にね、 AT 並んでてね、これそこに値札置いたらいいんじゃないかと思った。
直販
直販直
販、
うん、今すぐ開始できるよセットでさ、マイクもセットで。
てか、昔使っててさ、歌い手マイクさ、俺まだ部屋にあんだよ。あれ、処分困っててさ。
あ、売ってよかったんじゃない？俺さ、前、イエティの前に使ってたマイクさ、前
やっていき場で。
やっていき場で
売ってたじゃん。
うん。実際イエティに買い替えるからいらなくなったってことで売ったんですけど。
あれ、俺も売りてんだよな。
正直ね、僕ね、イエティの次を探しててね。
あ、マジで？なんでなんで？
いや、なんかミニ USB っていうのが気になっちゃって、
あー、わかる、
小さいところに気になっちゃって、
うんうん、
なんか接続が悪いらしい。
接続がなんか悪い気がするんだけど、うん、でも Mac が悪いのかちょっとわかんないところで、
はいはいはい、
うーん、もうちょっとスマートな小さいやつに変えてもいいかな。
なるほどね、うん、確かに次を探していきたい。
次を探していきたい、うん、まあ、録音マイクもね、沼なんでね。
沼だよね、
これ沼なんで、見ちゃうとね、
うん、やばい。
実際マイクのサンドハウスとかでページを見ちゃうと、あれってなるんだよね、
うん、
どんどん沈んでいくので、まあちょっと忘れましょう。はい、次、録音装置会話ツール。まあまあ、そう、録音装置さ、
うん、
今はね、ガレージバンドで撮ったよね、これ、
うん、
普通にマイク接続して録音ボタンを押すだけだから、まあ正直何でもいいんだけど、波形が見やすくて、まあ一番気分がやってるっぽい、
やってるっぽい、うん、画面わかるわかる、
波長が出てて全画面でできるし、なんでガレージバンド作ってるんだけど、まあ結構バラバラなんだよねっていう話、
うん、
最近はでもさ、ディスコード使ってる、結構さ、未だにバラバラじゃない。
ああ、そうかな、
ね、
うん、僕が録音してって言われた時は未だにスカイプ使うと思うよ。
マジか。
スカイプのコールフォーレコーダーみたいなやつ課金して、
うん、
すごい簡単に録音できるようになってるね、あれ。
え、マジで、
うん、それが一番楽だから、まあ、多分スカイプでお願いした
と思う。うん、
なんかディスコードはさ、ボイスチャット部屋が可視化されるからさ、
あ、そうね、
あ、なんか今撮ってんだなっていうのが、
うん、
他の人から分かっている
、うん
うん、
確かに。
で、会話ツールとして、まあね、スカイプの場合もあるし、まあ基本的に今ディスコードを使うことが多いです、
うん、
で、あとレンタル会議室のコラムがあったりとね。
これね、あれだよね、3人で使ったよね、スペース
使った、
うん、使いました。
ニューステートメナ
ー、ニューステートメナー、いや、それね完全にあれ民泊だよな
そう、民泊は禁止ですって書いてあるんですよ、ニューステートメナーっていう建物には、入り口にでっかくでもレンタル会議室は OK、
ね、パクはしてねえぞと、
はあ、止まったらいねえから、
うん、
まあ、会議、まあ、実際にはね、会社入ってるようなね、
うん、
場所建物なんで 通に止まらなければ良いでしょう。
確かに、ね、編集ね、編集
ちょっと端折りすぎた気もするんだけど、
ね、いやでもね、こんぐらいでいいと思う。なんかね、こっちの方が俺もなんか見てて、その付け足せる分足さない方がいい分みたいなのやっぱ考えてたんだけど、 これはね、これがベストだと思った。なぜかというと、これ書いちゃうとハードルが上がるから。
ハードル上がる、
うん、うん、
これが実際にさ、あのもっと分厚いまともな商業の本だとしたら、うんうんうん、まあ
まあ、やると
一人やるべきだと思う。
やるけど、
今回はね、
うん、なんていうか、レファレンスじゃないからさ、今回の本って、
うん、あ、こういうことはさっとやってんだな、
そうやってんだなって、その程度でいいんだなっていうのをやっぱり伝えないといけないから、
うん、で、まあ、ディスコードで収録をして
ね、ね、ディスコードね、うん、ディスコード本当に今使ってる
ね。あのやっぱチャットツールと組み合わさってて、ゲームツールだったりして、まあ、楽しい機能がいっぱい多いんだよね、
う
ん、
まあ、あるまた、あれだな、ただね、ただね、ちょっと個人的に思うのは、連絡ツールとしてはね、あんまりこう効果を発揮しないかなっていう。やっぱスラックは仕事で見てるからさ、
あ、
なんとなくスラック開いてるじゃん、
はいはい、
だからちょっとこう見ちゃうみたいな。ディスコードはさ、ディス遊びじゃん。
そうなんだよね。
そうそうそうそう、うん、
まあでも俺はゲームしてる時間の方が長いから。
確かに。
ディスコードで連絡してもらった時の方が角度が高い。
あ、マジで。え、ツイッターよりも。
あ、まあツイッターよりは、うん、ツイッターよりってことはない。
スラックよりか、スラックよりか。いつも仲間にして、俺最近元気になってさ、あのディスコードのさ、あの緑ボタンがつくようになってさ、
ああ
元気になったと思ってさ、
あれちょ
っと
ステータス、
そう、ほっとしたんだけどさ、だいたいいつもゲームの名前書いたの。俺あそこで、あ、こういうゲームの名前あんだっていうのを勉強するんだよ。
あ、
うん、
まあ、スラックはさ、あの仕事用アカウントとかも分けられる。
ああ、そうね。
ディスコードは全部一緒だから、
うん、一緒だよ、
まあ、その辺の性格の違いが。
確かに、うん、
ディスコードの話、
サウンドフラワーとラジオキャスト、
あ、そうそうそうそう、で、あとオーディオハイジャックとかね、
うん、
実際オーディオハイジャック知ってる方いらっしゃいましたね。パラパラ見
て
た、
あ、そう言ってた、
ね、やっぱオーディオハイジャック使うんだっていう
ね、
う
ん、俺さ、オーディオハイジャック使ったことないんだよね。
俺も使ったことない。
これね、昔からあるんだよね、相当昔から。うん、
これはサウンドフラワーとレディオキャストの代わり、
代わりになるやつ、うん、うん、もうポチポチとね、あの部品を組み合わせるだけで。
ああ、これこう線でつなぐみたいな。そうそうそう、最近流行りのあれ、プログラミングチーク玩具のあれみたいな
感じでしょ。そんな感じ。
あ、
これ MP3 にも変えられるし、モノレールにも。
え、マジで？
変換で、変換も一発でやっちゃう
んですよ。これいいじゃん。
うん、これいいですよ。ただ、うん、あの優勝なので。
$59。
59ドル。
いや、いいよ、そんぐらい。
うん、
いいよ、なんか。
59ドル。
200ドルとかだったらちょっと売ってないけどさ、うん、なんかこう、DTM っぽくて売ってないけどさ。
そうだね、今日食べた一人当たりの焼肉代の方が高い。
あ、それ言っちゃった。
豪遊した
ね。豪遊したよね。
今日優勝した
んだよ。
今日優勝したんだよ。今日優勝したからね。今日優勝しちゃったから。
うん、はい、でそう、ディスコードでポットを作って妙に移動します。
はい、はい、
これ急に難しくなる
んだけど、急にね。あのね、今自分でパラパラ見返してね、急にドカッとステージが変わったなっていう感じ
で。大丈夫です。
ギアを上げていくぞみた
いな。まあ一応これパッドへと概要を説明すると、
うん、
JavaScript っていうものを使って、
うん、
まあ、Discord.js っていう、あの Discord 用の JavaScript 用の公式ライブラリを使って、うん、Discord 上で、録音してって言ったら録音してくれるボットを作るっていう、まあ、録音してくれるところまでの手引きを書いております。
はい、
うん、実際ね、これどこまで詳しくおるかね。かなり悩んだんだけど、うん、実際にあの水津さんにもさ、
うん、
あのブログ書いてもらったじゃん、
うん、
急にすごいピンポイントな書いてあるって書いてあって、あ、やっぱそうなんだって、
うん、まあね。
そもそも何かしら構造をね、
そうそうそう、そうそうそう、そこからスタートしてるから。
そうしたらさ、まあ、いくつかなんだよね、あの、ディスコードのこのボットの話にするか、
うん、
ポッドキャストの、あの、サブスクリプション課金実装方法100選みたいな。
最高だね。
それもやりたいなと思ったけど、うん、でも、課金するつもりはあんまないじゃん。
確かに。
ところで、うん、それはない、今のところないので、まあ、飛ばしてボットにした感じ。
うんうん、
で実際これは、まあ、可能性を示したっていう話を書いております、
うん、でもさ、これさ、俺さ、なんだろう、その PR 側からあるとさ、これやっぱ言いやすいんだよね。
あ、
ね、すっげえ言いやすいの、
う
ん、
そうそう、
自動録音ディスコードボットリスト
表示に書いてあると ね、
あのね
表示映えするよね。
この表示映えするんだよマジで。あのやっぱここをこれにしか書いてないみたいな、
うん、
あの雰囲気出せるから、うん、あのこれね、正直頼り切った。めっちゃ頼った、ね、
あの袋閉じにしてもよかった、ね、
確かに。
こういうところ
に
書いてあると思うんで。
袋閉じうまく開けられたことないんだけど、
ね、上からちょっとあのパカーって開くと
見え
ない、
ね、あれね、
どういうの入るんだろうみたいな。でもコードだから全部見えないな、
確かに。
そんなところかな。どう、あのなんかスポットのところ掘る。
あ、でもね、あのね、ちょっと紙面的にね、やっぱりねコードが書いてあるとね、うん、映えるね。
うん、うん、
あ、あとページ数も稼げるし。
そう、稼げるのすげえ。コードペタってあると、あのかなり削ってるんですよこのコード。
え、マジか。
うん、実際あのいくつか書いてあるけど、これらを足したら動くみたいな感じ、
うん、あ、そうなんだ。
うん、
あ、そういうことなのね。あ、確か、あ、そうそうそうそう、そうね、うん、
多分そうなってるはず。うん、
うん、
そう。あとドッカーっていうのを使ってますね。
出た、
ドッカー。
出た、ドッカー。
伊藤さんがドッカー、ドッカーつらい、やめて
って
。
そう、ドッカー
っていうたびになんかつらそうにする。
あのレビューのこの本のコンパイルにもドッカー使ってるんですよ、
うん、
でドッカーで、あの我々慣れてるので、あの伊藤さんにもドッカーでドンってやればできる
よ。そうなんで、ドッカーでドンって、ドッカーでドンっていうさ、なんかさ、ことしか言わなくてさ、でさ、いや俺もさ、ドッカー、分かった、ドッカーでドンなんて言ってさ、ちょっとやってみたんで、ドッカーでドーンとか言いながらこうって、こう、こうなんか、
声出したじゃん。
ピーってずっと。何、え、そういうやつ、ハリーポッター
みたいな。あらからね、そうそう。発音もあるとできないんだよ。
え、
発音。
発音しないと
ダメ。ハリーポッターで見たでしょ。
うん。あの、
勢いがかりね。
なんだっけ、アルホモーラだっけ、なんかあるじゃん、考えてるやつ。
あの、それ、それ、それ。
それでしょ、ドッカーでドーンみたいな感じでさ、やったけどさ、なんかクジラがさ、たぶんにっこり笑ってるだけでさ。
あー、呼びかけ
に面白い。ね、ネタを押すタイミングとね、発音のタイミングがゼーテンだと思う。
まあ、そんなシビアな、
そういうシビアな。
そんなシビアな音ゲーないぞ。まあ、コナミでも出してねえぞ、そんなシビアな音ゲー。
そうなんだ、うん。それでね、あの、ちゃんとね、ドーンが慣れればね、なんと
どんなの、
ドーン録音までできるという。
確かに、一回ドンする方法を覚えたら、あと、全部ドンでできる
もん。ドンでできるもん。
ちょっと、なんでみんなドンっていう会話をするの。ちょっとさ、あまりにもさ、抽象的すぎるんで怖いんだけど、なんか、ドンすればドンだよね。うん、ドンだよ、ドンみたいな。
ドカーって。
ドカー。
なんか、ドンしたら何が起こるかがもう書いてあるんだよね、レシピに。
書いてある。
あ、そう。
だから、使う人をドンってやるだけで。
うん、そう。多分、ここにもドッカーファイルっていう、あの、ドッカーファイルのコード書いてあるんだけど、
うん、
これドンしたことある人が見たら、あ、これねってなる。
あ、ドンねみたいな。
これね、あ、じゃあ、あとはドンすればいいんだねって。
あ、これ、ディス、ドッカービルド T、ディスコードディコーダーみたいなやつ。
あ、そう、ドッカー T。ん
?22
ページ。
22ページ。そうです。
これがドン。
あ、これ上のドッカービルド T だ。あ、そう、ドンです、うん。これはイメージ作成ですね。うん、実際のドンは次のランのところね。これはイメージ作るだけだから。
なるほど、なるほど。
次のランがドン、ね。
次がドンね。
ここで発音して。
あ、ドッカーランのところで、ここでドンね。
ドン。わかった。ランをドンに読み替えるとちょうどいい感じなので。
ドッカードン。わかった、
うん。これでできます。それで動きます。
あ、今日あの漫画でわかるドッカーって本ね。
あったね、
震えながら買ったから。
あ、
ドッカーで、小菅さんもさ、忙しいからさ、うん、あのさ、俺もさ、やっぱ覚えたいからさ、
はいはい、
あの自分でこれ直してるからさ、ドンしたくて俺も。ドンしたくて、ドンしたくてやるんだけどできなくて、で、ちょっとやり方教えてって言っても、いや、ドンだよみたいな。なんか、どんなにピンを投げても、ドンしか返ってこないんだよ。
ドンだよみたいな。ちゃんとさ、このファイルを、SH ファイルをさ、このコマンドってやって、
そうそうそう
ここからドッカーをインストールしてみたいな。
まあ、
でも、クルータで使うからね。
そう、なんか、ドッカーって単語見ると震えが走るんだよね。うん、今回の銀行執筆を通して、なんか、出た、出た。俺、次に多分誰かドッカーって言って、あー、ドンって言うんでし
ょ。なんか悪い印象出ちゃったな。
ドンでしょ、ドンみたいな。うん、はい、じゃあこれが
ドンして、
ドンして、
ボット動きました、ね、収録できました、よかった。じゃあ次は公開だよ。
公開、はい、
はい、
3章、
私ですね、空麦です。
はい、
3章担当しました、
うん、
ポッドキャスト公開しようで書きましたね、
はい、うんうん、
そうですね、まあやることとしてはまあ音声ファイルあるんで、
うんうんうん、
まあ、あとはウェブサイトに公開するだけとか、iTunes に登録するだけとか、そういうのを書いてますね、うんで、まあ、うん、そうですね、まあ、結構1年以上続けたノウハウをぎゅっとまとめた内容ぐらいなので、まあ、うん、結構いろんな方法、やり方あるんですけど、まあ、我々がやってるやり方が結構続くやり方なので、結構いいんじゃねえかっていうのを、それを解説したっていうところですかね。
これね、初心者の人に対して一番いい章だと思うんだよね、なんというか。
うん、ここが一番分かんないところだ
ね。そう、一番ね、そう、あの詰まるところで、うん、その、例えば29ページ の、 あのサウンドクラウド、ワードプレス、やってキャストのこの選択肢がありますみたいな、
はい、
あのなんかこういうのかか選べと、
うん、
っていうのがなんか書かれてるのは非常にこういいなっていうのはやっぱ思ったんですよ。
結構 そうですね、なんか割と文字数ちょっと少なめで書いたんですよね、うんうん、なんかある程度最初何でしたっけ9ページぐらいとかでした
っけ。あ、そう、1人9ページ、1人9ページ、
うん、そうそうそう、でそれで収まるぐらいでなんかこれもこれも書きたいしなっていうので整理していったら、うん、なんかこういう風に収まったっていう感じですね、うん、まあ、結局9ページ以上になっちゃったんですけど、ね、うんうん、でまあサウンドクラウドとワードプレスとやってキャストっていう選択肢ありますよっていうので書いてあります、うんうんうんうん、サウンドクラウドはなんかまあアカウント作って公開するだけでめっちゃ簡単なんですけど、うんうん、まあなんかアップロード制限とかがあったりするので、うん、そういうのを考えると有料プランにする必要があったりして、まあ長期的な運営とかには結構ちょっとお金かかったりしてなんかちょっと手詰まりになりそうな気もしますねっていうところですかね、うんうんうん、あとワードプレス使うっていう選択肢もあります。でまあ、ワードプレス複数、いろいろ何て言うんでしょうね、自分のブログとして立ち上げる方法が複数あって、 wordpress.com で、アカウント作って立てるっていう方法と、レンタルサーバーで、借りてそれはレンタルサーバー上で wordpress インストールするっていう方法が2種類あって、うん、で、wordpress.com を使うとそのポッドキャストの対応したプラグインとかを入れる必要があって、うん、それができないっていうのがあるので、うん、まあこっちも結構お金かかっちゃいますねっていうところです、うん、レンタルサーバー借りるためのお金ですね、うんうん、でまあ手間がかかったりとかしないで、まあなんかすぐ始められるといえばまあいいっちゃいいんですけど、結構まあ我々が取ってる方法は違くて、でやってキャストの方法ですね。でこれがあの中村さんが作ってくれたやつですよね。
はい、
はい、でそれをまあ現状使ってますよっていうところです。うん、結構これが、すごい良くて、ジキルをラップしたポッドキャスト公開フレームワークなので、まあ、これすごい使いやすくてお金もそんなかかんないですし、まあ、結構自由度高いポッドキャストのページとかが公開できるので、まあ、結構いいですよっていうやつですね。
これみんな使ってるよね。
そうですね、なんかこれまあ、誰が使ってるかっていうのは GitHub 上で大体わかるようになってるんですけど、うん、意外となんか使われている数がボボボって増えて、
おマジか、
あとなんかポッドキャスト始めましたっていうサイトパッて開いたら、あ、これはもしかして、
わかるわかるわかるわかるわかる、
いつもの方
法だった
の、
あれなんか見たことあるよみたいな、
わ、うん、かる、
このテイストは、
うん、このテイストはこのシークバーはみたいな、
画像変わってるけど俺にはわかる
匂いが、
そうそうそうそう、見たことあるやつなんだよね
ですね、これが、うん、1日で作ったんでしたっけ、これって。
あの、サイト、最初のやっていき .fm は1日で作って、うん、まあ、その後、テンプレート化するには、まあ、うん、後日、需要があるんだなっていうのを知ってるから、ぼちぼちやった、
うん。なるほど。なんかもう本当、最初みんなで集まって収録して、じゃあちょっと明日あげとくわって俺言ってたら、なんか知らん間にできてたわっていう感じだったので、それが本当元になったので、なんかすごい、
めっちゃ。スピーディー。
うん、スピーディーでめっちゃすげえなっていう感じです
ね。これこの通りやったらさ、俺もできる。
できる。あ、でも。
え、待って。
さ、どっかでできるようにしたらいいんじゃない？
ちょっと待ってよ。
それがさ、それが、いや、これ、まあ、やってけ .fm でやってキャスター使ってるって書いてあるんだけど、うん、ちょっとやってけ .fm の方は拡張してやって、うん、どっかでドンってできるよ
ね。で、できますよね。これ、あ、なんかドッカーファイルあるやん。毎回なんか、確認するときにどっかでゾーンってやって確認してます。
あ、でもやってキャストはちょっとどっかわからない人もいるだろうから、うん、こっちは別にどっか関係なしに、
やっぱりノードン、
ノードンです。
なるほどね、
まあ、あ、でもね、サウンドクラウドも結構簡単なんで、
あ、
一番最初やっぱ動くのが楽しいと思うんで、
あ、なるほどね、
まあ、その、なんだろう、いつもウェブ開発とかちょっとやったことある人だったらやってキャストの方が自由度高くていいけど、うん、まあ、何もわからんって人はサウンドクラウド、
サウンドクラウド
おすすめです、うん、
よし、うん、なるほどね、 OKOKOK、
はいですね。
でこれで、
でやってキャストの使い方とかまあいろいろあるんで、うん、でそれ見て
これをやっていくと、
はい、うん、この順番でやれば本当できるのですごいいいですよっていうふうに書いてありますね、う
ん
う
ん、これはね、俺もね、あの、分かった、読んでて、うん、なるほどみたいな、これちょっと可能性があった、
うん、
これはね、どの字がないんだよね、これね、フォークとかやっぱね、こう柔らかい言葉があるんで、
銀の字ぐらいしかない、
そうそうそう、それはね、はい、いいと思った、はい。で iTunes に登録して、はい、
登録です。まあ、うーん、まあ、公開しちゃえば、まあ、それで OK なんですけど、
うん、
まあそれ公開しただけだとまあなんかもう手動で宣伝するぐらいしかないので、
うんうん、
そうなるとちょっと手間なので、まあ、iTunes 上で登録しちゃえば、まあ、勝手に聞きやすくなるというか、ポッドキャストのまとめサイトなので、
うんうんうん、
まあそこに登録しておきましょうねっていうのが。
じゃあ今やっていき FM を購読して iPhone のあの紫色のアプリで見てる人は、
はい、
あのそういうなんというかこう構図を作るためには iTunes にこのいわゆる URL フィードの URL を iTunes さんに登録すると、
はい、
iTunes さんで見れるようになると自分の番組が、は
い、そうです。
なるほどね、
うん、
ああそれでポッドキャストね。 OK OK OK。
そのさ紫色のアプリ開いた時のトップページに出す方法ってどうやるの。
どうなんですかね。
どうってやるんだろう。
あ結局どれぐらい掲載されてましたっけ。やっていけ今は
ないなんかあったりなかったりで、うん、でなんかアルゴリ変わったっぽくてなんかあんまり出なくなった、
うん
うんうん、
あれってでも人が選んでるよねきっと。
あれはね選んでる
画像トリミングされてたもん、
うんうん、選んでる、う
ん、あれがなんかまあ公開してしばらくずっとなんかありましたもんね。
そうあの、うん、ポッドキャストの iTunes のポッドキャストアプリとか Mac のポッドキャストアプリを開くと、うん、トップページに出てたんですよ、うん、で
しょ。これちょっと今気づいたんだけどトリミングしやすい画像作ったら勝ち説ない。
あそれあるかもね。あの画像映えする、
そうそうそうそう、
ちょっと我々のちょっと綺麗なマイクの机の、
そうそうそうそうそう、
綺麗な画像を設定してたんですよ、うん、あの 2000×2000 っていう結構大きい解像度で、
うん、
で多分それの加工しやすさはあると思う
ね。あるあるある、
うん、見栄えの良さ
確かに。多分担当者でノンデザイナーだと思うからなんとかおいちょいで綺麗な感じになりそうなやつっていうのは多分良さそう、う
ん、多分ね全部聞いてない気がするんだよね。
いや聞いてない聞いてない絶対聞いてない。
聞いてたらさだって人生終わるじゃん。あんな
量さそうだよね。あんだけいっぱいたくさんあってね、う
ん、あんな聞けないですもんね、
うん、
全部寿命来ちゃうと思うので多分見た目で選んで
見た目で選んで見た目とノリとなんか数字とかで選んでると思う、うん、はい、うん、で、
はい、
あと
で購読者数ですかね。
いやこれはね黒塗り絵、
はい黒塗り、
これ秘密にしてますね。
フィードバーナーと、うん、最近できた、iTunes コネクトのポッドキャストアナリティクスっていうのが最近できて、
うん、
でそれで見れるようになりましたねっていうところです、うん、まあ、こういうので見れますよっていうところですか、
ね、いいですね、
うん、
で黒塗りが知りたい人はあの、
はい、
お問い合わせください。
あの資料
案件募集してます。媒体資料をお送り、まあ、作ってないけど、
はい、
ちょっと読んでください。
ですね、3章はまあそんなもんです
かね、うんうん、4章
はい4章、ちょっと番外としてちょっとぶっ込んじゃったんですけど、
うん
うん、スマートスピーカーで再生できるようにしようっていうのを書きました、
うん、
はい、でまあ個人的にそのアレクサ、Amazon エコーですね。 Amazon エコーの中の、うん、アレクサの、まあ、OS っていう括りでいいのかな。でそれでまあ再生できるポッドキャスト、
うん
を、作るっていうので、やってスキルっていうのを作ったので、それの使い方とか紹介とかが書いてあります。
スキルっていうのはいわゆるアプリなんだよね。
そうです、
うんうん、なるほど、
うん、なのでそれがまあスキルアプリなんですけど、アプリを開発するってわけではなくて、うん、API サーバーを作るっていう認識の方が正しいですね。
あそうなんだ、
うんうん、なのでその作り方とかこういう風にできるよっていうのが書いてあります。
なるほどね。
ずらずらと。そうですね。
やってスキルとは AWS ランラン、これなんていうの？ラムダ。
あ、そうです。ラムダ。
環境で実行される関数のことをします。
はい。
これ合ってる。
あと。
うん。いや、俺ちょっとさ、うん、あの校閲をするにあたってさ、
はい、
あの実はめちゃくちゃググったんですよね。あの勉強したんですけど。
ラムダって関数なのみたいな。
そうそうそう。うん、関数ってなんだっけみたいな。
関数。
でちょっと調べて、あ、なるほど、OK、OK みたいな。うん、そうそうそう。でやってスキルの使い方と、
はい、そうですね。結構これ細かく言います？なんかどうしようかな。
まずざっくり見どころを、
うん、見どころが、デバッグの方法ですかね。
あ、出た出た出た出た出た、これはね面白かったよ、
うん、もうデバッグはなんかすごいやり方複数あるんですけど、このポッドキャストで公開するっていうのを選択肢になると、もう本当自分の声でデバッグするしかなくて、
うん、
まあアレクサやっていけ FM を開いてって毎回言って、でデバッグしてなんか変なレスポンス返ってきてるなってなったら直してデプロイして、でもう一回アレクサやっていけ FM を開いてって何回もやるっていうのをやってました、
うん、
ですね。でまあ最終的にはなんかそれすげえめんどくせえってなって、iPhone のボイスメモになんかその録音して、でそのアレクサの前に置いてスイッチ再生して、でアレクサやっていけ FM を開いてっていうのをいろいろ再生するようにして でデバッグしてました。
クソアナログだよね。なんか
いやこれ頭いいっすね、
うん、まあこれになっちゃいました。
これって面白かった、これ読んでて、うん、なるほどってなった。
そうです、だからタイミングが重要なんですよね。アレクサやっていけ F も開いて、でなんかやっていけ F も開きました、何をしますかみたいな感じにしてて、
うん、
でそれで、再生してっていう風に言って、うん、でな第何回を開いてとか、なんかそういうのいろいろなんかタイミングをなんか、
あ、なるほど、
あ、なるほどね、
アレクサが喋るタイミングでちょっとその間を空けて、で自分の声を
次のセリフ入れて
と。そうそうそうそう、
じゃあこうアレクサが喋る、ところを用意したカラオケ音源みたいなことですね。
そう
ですね、それを用意して再生するみたいな、
は
い、
そうそうそう、
やばいねそれね、はい、デュエットじゃん、デュエット、
デュエットしてました。デュエットしてデバッグをする、
デバッグするっていう
やってましたね。
大変なんですよ、
機械いじってるって感じでいいね、
うん、確かに確かに確かに、
そうですね、うん、なんかその、あ、確かにソフトウェアだけを開発するっていうよりもなんか、うん、
対話してるもんね、
うん、
対話だね本当に、
うん、なかなかいい研究でした、
うん、これさ、俺さ、あの 4.4 のさ内容がさ、はい、結構いいなと思ってさ、
はい、
あのなんだろう、いわゆるそのポッドキャスト、あのスマートスピーカーにポッドキャストを対応させると、
はい、
そのスマートスピーカーを持ってる、例えば中村氏のこのめちゃくちゃいい部屋にスマートスピーカーどんどん置いてあって、うん、でやっていき FM が聞けるらしいよみたいな感じにやったら、そのなんだろう、やっていき FM っていう音声コンテンツ、自分たちが作った音声コンテンツで、あの人の空間を支配できるというか、あのデザインできるっていうのは面白いなと思って、うん、まあ基本的に音楽とかはそういう概念なんだけど、音楽じゃないやつ、いわゆるトークみたいな、いわゆる番組、いわゆる音楽と違って番組ってなんていうか時間空間的コンテンツだと思ってて、でそれをなんかその他の人のね、実際部屋とかで展開できるっていうのは、その人の空間をデザインすることなんだっていう内容がこう書いてて、あ、いい内容だなってね、ちょっと思った、うん、そうそう、今までこうあのちょっと難しいね、黒いのが続いてると思ったら、こう最後にちょっと骨太なこう、うん、
はい、
あの
急に考えは述べたいです、
急にね、急に一言始まって、お、ないやないやないやみたいな、そうそうそう、
ちょっとエモい内容をちょっとぶっ込んでおいた方がいいかな、
いや、これね、良かった、これ非常にいいですよね、うん、はい、
鶴崎さんが出てきたと思った、
そうそうそう、お、なんか出てきた、
ちょっと書きてって思って、
そうそうそう、うん、これはね、良かった、非常に、う
ん、はい、
あの発想もユニークでしたね、僕ちょっと感心しました、あ、なるほどみたいな、
うん、
はい、
良かったです、はい、
ということで、あ、5章、これはまあ簡単に言うと、まあ、これがいわゆる泣きながら書くエリアですよね、これはね。あの、ポッドキャストを続けようっていうふうに書いてて、うん、これ結構実は、あの、困ったんですよ、書くのに、
うん。
なんでかっていうと、ポッドキャスト挫折しますっていうことを書いてるんですね。だって最初にさ、ポッドキャスト始めようよみたいな、超楽勝みたいなことを言ってるんでさ、ポッドキャストは大体3日で潰れますみたいな。お前どういうことだよみたいな感じになって。
騙したのか、
騙したのかって感じだよね。最初にお前なんかね、ね、なんかいっぱい釣れるよみたいなこと言っててさ、あのさ、つってさ、釣りって甘くないんだよみたいなさ、そういうこと言う、なんかめんどくさいおじさんみたいな感じになってて。で、まあでもやっぱ、こう、実はこれ6章につなげる盛大な前振りなんですよ。
うん、
6章っていうのがポッドキャストの番組企画を立てるって内容なんだけど、あなたに合った企画を立てるっていう内容を書いてるんですね。で、あなたに合ったっていうのは、え、どういう定義が合ってるってことなんですかっていうののアンサーとして、続けられることですと。で、え、なんで続けられることが大事なんですかっていうと、大体終わっちゃうからですと。で、ポッドキャストっていうのは終わっちゃいやすいんですと。ただ終わらなければ勝ちなんですっていうことを言うためにこの5章っていうのがあって、だからポッドキャスト続けようっていう風になって、更新が止まってしまう原因はテーマ決めを間違えるか、そしてテンションが続かなくなるかと。で、まあ、こういうような感じになってて、番組のハードルが高すぎたり低すぎたりする。でね、大体の人は低すぎるんですよ。で、1回で終わる、
うん、
あの、話す内容なくなるんだよね。あの、なんか適当にやろうよって言うと無理なのでっていう内容がこうとうとうと書いてあって、で、テーマは重要ですっていうのが書いてあって、あの、急にセリフが入ってくるって、これも、これ、削るべきだったんですけど、ちょっと、まあ、いいかなと思って、こう。
入れたかった。
ちょっと入れたかった。入れたかったし、多分分かりやすいと思った。で、実際にこういう会話になっちゃうんだよね。え、なんでですかみたいな。あーっと、みたいな。で、まあ、なんとなく、うふふ、みたいな。わーみたいな。これ、2回目続かないんですよね。で、こういう内容が書いてあって、そう。急に注釈が増えるっていう。 あのこれはこれはもともと本文に入ったってあのを削ってるんですよ。
なるほどね。
そう、読みやすいように。でもなんかこうギャグを入れたいという気持ちと、あとまあなんだろう、この内容に関してはギャグの方が伝わりやすいので、なので読みたい人にはこう注釈にこう入れてます。で結構ね、あの注釈にもなんだろうね、身も蓋もないことも注釈に書いてるんですよ。なんかあの43ページの注釈の3とかは、皆さんが無意識のうちに設定しがちなテーマに番組みたいにしたいというものがあるのですが、そのテーマめちゃくちゃハードルが高いことに起きすぎでしょうかみたいな。
これさ、海外の技術書の翻訳みたいだ
よね。あ、わかる。
ライニーとかによく
ある。そうそう、それね、ちょっと意識した。うん。多分これ書いてた時まだ元気だったんだろうね。そう。で、まあテンション続かくなるよとか。で、あとこう、リスナーがいるのか不安になるけど、めげないようにしよう。自信を持てなくなるが、とにかく続けよう。これね、太字のね、小タイトルだけ読んでいけばね、論理つながるんですよ。これは、水瀬さんのアドバイスの、基本長文があったらそのタイトルだけ見る人多いよみたいなのを結構意識して書いてて、ポエムっぽい内容なので、まあ、ポエムというよりもこれ普通になんとか自己啓発に近い内容なので、そこは意識しました。自己啓発って基本タイトルだけで落ち着いてるんで、でこう書いてて、であらゆる問題の解決策は継続だと。で継続のために新たにやったテーマ設定書で、今回はそのポジティブスパイラルとネガティブスパイラルっていうのを書いてて、やり続ければやっぱいい感じ進んでくるけど、最初ミスるとどんどんダメな方向に行くっていう、あ、なんだろうね、そんなにひどいことを言うつもりはないけど、でもポッドキャストにおいては続かなくなるってことは死だからっていうので書いていて、でじゃあ辞書からはっていうことで読書にバトンパス、うん、で番組企画を立てようって話に始まり、でこれねちょっと順番をね結構工夫したんだけど、まず最初にチェックリストを作らせる、やらせるんですよね。だいたいこういうポッドキャストだったらできるかなみたいなことを考えてる人がいるので、はっきり言いますね、できませんってことをここで分からせてるんですよ。だいたいそれ、ごめん、それ多分ハードル高いよっていう、
うん、
でこの10個のテーマって10個のチェックがついて8点以上だったらって結構高い数字にしてんだけど、
うん、
8点取れないとこれ大変なんだよね。これが8個以上チェックがついたら、そのテーマというか企画はあなたにとって大変じゃないもの、楽勝、それぐらいにしとかないと続かないからっていうので一回その棚卸しをしてるんですね。で、チェックリストをつけていただいた後にポッドキャストの面白さの本質っていうのがあるんですね。でこれ何が言いたいかっていうと、あなたが思ってるものは本質じゃないと、トーク内容は面白くなくていいです、でキャラクターの持ち味を生かせと、で楽しそうな雰囲気を作れと、で楽しそうな雰囲気を作るためにはあなたに合ってないといけない、すなわちあなたに合ったテーマをやるっていうだけで、その時点で楽しそうな雰囲気もできるし、あなたのキャラクター性も出せるし、100点満点中80点が自動的に取れるんですっていうことを実はこの流れでは言ってるんですね。こういう流れに気づけるように言っていて、で、パラメータを確認しようのところで、まあこのね、水さんにね、 A はちょっとハードルが高いんじゃないのって言われた、この1万人以上のねフォロワーがいるかっていうとチェックとかいろいろあるんですけど、それをチェックつけていくと、で53ページのヘックスパラメータのところに点を打ってピーピーピーって線を開くと、こうちょっとこうどこが向いてるかっていうのが分かると。でそのヘックスの頂点には ABCDEF って6つついてて、それぞれ A が有名人系、 B が情報系、 C が講座教室系、 D がゲスト系って書いてあって、これは何かというと、次のページめくるとポッドキャストっていうのは大体この6パターンに分けられますっていうふうに分析をしていて、で A の有名人ポッドキャストはこういうやつです、 B のやつはこういうやつですって言うんですね。でなんで A のハードルがすごい高かったかというと、有名人系ポッドキャストっていうのはもう有名人であるだけでも面白いんですよ、聞いてる人は。で大体このジャンルのラジオを僕たちは聞くことが多いんですよ。 AM でも FM でも、 FM はどっちかっていうと違うかな、 AM か、声優ラジオとかさ、ライムスターのやつとか星野源とかもそうなんですけど、だって有名人が何か喋るだけでファンさなので嬉しいんですよ。ちょっとわーとか声上げるだけでも嬉しいわけですよ、女性声優が何か喋ってくれると、うん、でも俺は女性声優じゃないんですよ、はい。なのでわーってやっても、あ、なんかわーって言っとるみたいな、なんかうるさいんだけどみたいな、レベルエーターが隠れてない、うー、まあ、そんなこと言わないで誰もね、はい。でまあそういう感じになるので、有名人系じゃないんだよと、そうじゃなくてあなたに合ってるものは他にありますっていうことをやっぱり言ってあげたい。なぜかというと、有名人系のラジオを聞いていて、それをなんとかベンチマークに置くと、なんか違う気がするってなってテンションが下がっちゃうんですね。その事故だけは絶対に避けたい。あなたはもっと他に生かすべきところがあるし、もっと面白いものを作れるポテンシャルがあるんだから、なんか間違った方向に行って自爆するのは非常にもったいない。っていうのを、やっぱ、 減るためにこの適正っていうのがあると思ってるんですね。で例えば、え、適正ってひどくないって、なんかそんな上からぶった切りにするのってなるかもしれないけど、例えば B の情報系ポッドキャスト、これ僕適正ゼロです。なんでかというと、その、毎週ニュースを読むとか、まとめるとかっていう習慣は僕なくて、てか僕あんまりニュース見るの好きじゃないんですよ。最新情報はあんまり興味なくて。なので、この情報系ポッドキャスト僕適正ゼロなんですよ。続けらんない。毎週ニュースを見るというタスクを自分に課せない。まあ、そういうようなものもチェックリストにあるので、これは結構自信作なので、ぜひ、活用ください。はい。ポッドキャストって言ってるけど、ポッドキャスト以外にもこれね、当てはまると思う、正直。はい。で、その、実は、今回、この、それぞれの A、B、C、D、E、F の中で、これ、著作権フリーです。パクっていいです。叩き台の企画っていうのを全部書きました。で、これ多分ね、全部いい感じ。結構気合い入れた。まあ、例えば B だったら、〇〇界隈今週のニュースっていう風にやってて、もう具体的に書いてるんだよ。ホッテントリー、あと、運営堂のメルマガ、で、まとめサイトのニュートピー。この3つを書いて、いい感じのをやれと。これ正直人気出ると思う。で、C の講座教室系は、バズシードジャパンっていう名前にしてて、ほら、前話したじゃん。電子レンジ綺麗になるやり方みたいな。ああいうのを、もうとにかく集めまくって、このラジオを聞いてるあなただけは、このネタをツイートでやれば、バズって、お前のツイート伸びすぎみたいな感じに言われること間違いなしっていう風にやれば、これ聞く人めっちゃいるから。っていう感じで、実はこう全部やってるんですね。あと、ゲスト系ポッドキャスターはね、これ面白い。〇〇 OB 会って出ましてるんですよ、ね。だから、クックパッド OB 会とか、あとは、
インターネット老人会じゃない
ですか。そうそうそう、それも近いし、あとね、PHP OB 会とか、なんかそう、言語の OB 会とかつけると、まあ、まあ、それだけでなんかいろいろ喋れそうだし、いろいろ呼べれそうじゃないですか。で、この OB 会って番組はね、結構おすすめ。っていう感じで、全部の F まで、がっつり書いてるんですね。これ結構面白いよ。E は、今週のエモシーンっていうやつにしてて、アニメの、話をするんだけど、あくまでも今週のエモいシーンっていうのにするんですね。アニメ全体のにやるとやっぱ難しくなっちゃうし、話とっちゃかるから、今週見た中でよ、何が良かったってことが始めると。で、F はね、今日のおはよう一句っていう、古今和歌集、新古今和歌集なんかで一首選び、イケボで朗読するだけ。でもこれね、最強なんですよ。これ最強だと思う。受験生にも、趣味人にも、老人にも刺さるし、もう、ふわっちとかやってる、ふわっちって配信系のサービスなんだけど、イケボ勝て主、ツイキャスのイケボ勝て主は、ツイキャスで稼げなくなったら、これやってください。で、次のページめくると、筆者の適正パラメータっていうのが出てきて、これ僕です。A がちょっとしかなくて、B0、無理。で、C が MAX。で、D がちょっと。で、E も MAX。で、F が、まあ、そこそこみたいな。だから E と C の掛け合わせがいいよねっていうのを書いてて、で、上からその解説してるんですね。これも完全にこういう感じで考えてくださいっていうやつで書いてて。で、仲良しインターネットラジオっていうのが良いかもしれませんみたいなのを書いてて、これやるしかないという話ですよね。書いたんだからって話で。これでだってさ、これで始めればさ、会っててさ、続けられるってことでしょ？
確かに。
でしょ？
そうですね。
これもしかしてあれか、始めなければダメージはないですか、これ。
お。
まあ、もうやるかもしれない。うん、そうやるかもしれない。で、まあ、適正ジャンルをヒントにしつつ、あなただけの番組企画を考えてくださいっていう内容があって。で、最後にね、俺をゲストに誘ってくれって一言で終わってると。はい。後書き、これでおしまいですね。長々とありがとうございました。じゃあ後書きちょっと一人ずつちょっとこのポエムに込めた思いを。
思いですか、
うん、
後書きね。そう、じゃあ僕からいくか。順番的に後書きに書いたのは、まあまあまあまあ、この同人誌を出版してみたい話をこのポッドキャストメンバーに話したことからこの本文生まれたと。そもそもね、自分がね、将来ねポッドキャストのね同人誌を書くなんていうのね、予想は一切していなかった。
してなかった、
うん、まさかね、
まさかだよ。
メモ本をね書いてね、
本当だよ、
人に売るか
売るかと、こんなどうやるかと、
そんな将来は
ないよ。
うん、で、まあ、なんで何どうなるか分かんないけど、とりあえずね、うん、なんかやりそうな仲間がいたらとりあえずやりたいみたいな話をちょっとしたらなんか動くんじゃねえのっていうの。
うん、いやでも本当そうだよね、うん、だってさ、技術書店出たいって小杉さんが言わなかった、出なかったよ。
そうだね、
うん、
そうですね。
いやマジで
出なかったですよ。
伊藤さんだって技術書店なんて来なかったでしょ。
いやだって一回行って、 はぁーみたいな、はぁ、雨の日に行ってはぁーっつって、あ、なんかそういえば小菅さんが出たいって言ってたよみたいな、で、うん、あの出れんじゃないのみたいな話をこう一緒に行ったやつしてて、はぁーっつってほわーんと終わってた、うん、まさか出るぞ、
ね、まさか何
言ったのかな、ね、
まあ、うん、とりあえず話してみよう、やりたいことっていうことを書きました。
これはいいですね、うん、じゃ
あ
次、
さあ、はい、私ですか。
これマジでいいよ、
私、あ、
うん、
ありがとうございます。なんかそうですね、とりあえず時間のことを書いてます、うん、音なんか結構ラジオを聞くの好きなので、いろいろ聞いてたんですけど、
うん、
それを聞いてた上で、まあ、なんか結構時間が結構重要だなと思っていて、普通に目で見るコンテンツとかだと、まあ、その見るだけでその時間はその見るだけで終わってしまうんですけど、
うんうん、
音はまあ見てついでになんか耳で聞いてでなんか2つ時間が使えるんです
ね。確かに、
うんうん、なので結構それ、コンテンツ消費する側としてはなんか結構それが良くて、
うんうん、
二重になんか時間を使えるので、うんうん、でまあ、あの作るコンテンツ作る側としてもそのまあ喋って、収録して公開するだけなのでそんなに時間も使わないのに公開できるっていうのを書いてあります、
うん、
そうですね、
そう、
うん、
これねすごいいいと思ったんで、なんかやっぱコンテンツそもそもがこう時間使うものだって言って作るのにもあの消費するのにも時間を使うってなって、
はい、
でそれがこういい時間だったらいいけど悪い時間だったらちょっとあれだよねってところが始まってて、うんうん、でもポッドキャストっていうのは作る側も聞く側もそこまでがっつり時間を使わないというか気軽なものだよと、だからみんなもやろうよっていうあの非常に美しい流れでなるほどって思ったんですよね。
うん、
そうあのケツにいい文章を書きがちっていうね、空麦ケツにいい文章を書きがち問題っていう、
そう
ですね、あるんですね、はい、で僕結構こうさらっと書きました、はい、あのまあ、あなたも今すぐポッドキャスト始め楽しい毎日を過ごそうよ、これ多分ね繰り返すの3回目だと思いますこれね、でまあ、あの5章で楽しさの本質は継続、6章で継続するの企画発想 を書きましたと、でまあ、僕も、まあ、私のディレクターやプランナーとしての性質が色濃く出てると思いますって書いたんですけど、僕挫折のプロなんで、あの挫折のプロとしてちょっとでも挫折ポイントがあると僕は 100% 挫折するんで、それを潰してからやろうっていうようなあのことを今回は考えて書いたんですね。だからああいう風にこうまずなんかいけそうなのといけそうなじゃないのをやるとか、本質はそうじゃないっていうのをちゃんと分かるとかっていうのをやりました、はい、でやっぱ趣味プロジェクトで大切なのって僕その、まあ、いわゆるフィジビリティとサステナビリティというより実現性と継続性だと思ってて、やることやれば勝ち、やらなければ負け、で普段僕そのやった側になったとかジョークでよく言うんですけど、 お前もうやった側になったぞみたいな、
はい、
こっち側に来たぞみたいな、あのそれだと思ってて、やったら勝ちなんですよ、やれば勝ち、やらなければ負け、ただそれだけ、やらなければ負けでもないですね、試合も始まってないんで、ただ やるだけで勝ちなんで、やっぱそういうのは大事だよねっていうのはちょっと書きました。はい。で、本書を手に取った方の人生に新しい変化が生まれることを祈って、実は本当に祈りで書きました。これは結構ガチの本ですね。で、最後にまたゲストに呼んでくれとね、ダメ押しでこう、言ってるわけですよ。はい。しかもね、ここもまた最後にオチをつける。第4回目のタイミングとかいかがでしょうっていうね。3回で終わらなかったら、記念に俺を呼べと。
なるほどね。
そう。これで俺が呼ばれなかったら、俺の実力不足だったんだよ。3回で終わっちゃったんだよ、
うん、
っていうね、予防線張った、
これどしどし呼ばれるんじゃないの
マジで、
うん、
こんなに本売っちゃったんだから、
そんで逆ギレする俺、うん、結構逆ギレそうだよねそこら辺俺めんどくさいからな、はい、ということで、で著者紹介、あこれ最後のページね、
はい、
あの自分を売り出す伊藤っていうねめちゃくちゃ書いてるっていうね、
ちゃんと
書いていますと、
うん、
で最後にこう VTuber になりたいっていうことを、まあ、ポッドキャストを始めようって言って最後に VTuber になりたいってこうね、うん、まあ、次にバトンパスじゃないですけど、
はい、
で小菅さん、
うん、インターネットアプリケーションたくさん作るマン、
これ面白かった、
ね、あのちょっとね範囲が広すぎて何か多かったなんでね、何か作ってるって
確かに、
普通にあの、うん、ウェブサービスが主だけど普通にネイティブアプリとかもちょっとやったりするし、うん、まあ、あの外来的なインターネットに使うけど、まあ、公開するようなアプリケーションじゃないとかも作ったりするんで、うんうん、まあ、ただ興味の揺れが激しいっていうのが自分の問題だと思っていて秋っぽいんですよ、
いやでもいいことだよ、いろんなことに、
うん
うん、
で、まあ、現在はブロックチェーン界に突っ込みつつ
3D プリンターね、
毎日動かして
るやってるよね。あれ電源モジュールがダメなんだっ
け。電源モジュールどんどん変えてて、買って1ヶ月経ってないのに、あの電源の交流から直流に変えるあのモジュールを4個
あ結構でかいよね。
でかいよあれ、うん、でかいでかいでかい、普通にでかいんだけど、で中国製の結構安いやつなんですよ。
あ、
うん、安いやつだからいいんだけど、まあ、ちゃんとしたの1個買えばいいって話ではあるんだけど、うん、それはすっげえ高いんだよ。
あ、マジか、
うん、だからあの安いのを買って当たりを引くしかなくて、
うん、
でサポートにも泣きついたんですよ。うん、ちょっとまた買ってすぐダメだったんだけどって言って、そしたら新しい電源モジュール送ってもらっちゃったりして、
マジか、
うん、それもそもそも通電しなくて、文句言うのも辛いから、まあ、文句言いつつ自分でも買い直して、
なるほどね、早く超えてくれと。
早くだからもう1個届きます
もう1個来んだ、うん、あ、なるほどね。
コンピューター黎明期みたいな、
そうそうそうそう、
エミアックの真空管がみたいな
3D プリンターも枯れてると思うんだけどね、何年前からなんだよ
はい、ということで、
ね、しています。本当いつもすいませんっていうのは、まあ、いろいろな意味を含んでいます。
ブロックチェーン案件募集、
募集しています。あのブロックチェーンを最近会社でもいろいろ、
そうだよね、
ブロックチェーン会も、うん、まあ、ハッカソン、ブロックチェーンハッカソンフィンテックチャレンジで優勝したので、
うん、そうだよ、優勝したよ、優勝、
そっちの方に舵を切りつつあるんですよ、気持ちの部分で、まあ、従来のこともありつつなんで、まあ、あとはいえね、ね、自分でね、まあ、ブロックチェーンの新しい D アップとか作るのもいいんだけど、なんかいい話があったら作るかな、話をくれよっていうことですね。
本当だよ、ブロックチェーンに興味ある人小杉さんに連絡お願いします。
お願いします。まさかね、この本を読んでる人でそんなところにね、これこそね、あのすっごい日常のこと突っ込んでるなって
思ってでも分かんないよ、やっぱそのお金持ってる人はさ、趣味人が多いから。
趣味人、
そうそうそうそうそう、
今日この本渡した中に趣味人がいるかもしれない、
ね、マジブロックチェーンみたいな、
これお金出すから作ってみたいなのあったら、
そうだよ、
うん、お金もらったら何でも作るんで、
そうで、小杉さん何でも作るから、はい、で最後に、はい、ソラムギ、
ソラムギさんです。白髪染めを買いました。
この一言なんだよね、マジで、ね、
これ
で全てを持っていくっていうね、あの最後に
仮のテキストかなと思って、
そう、俺もさ、仮のテキストだなと思ってさ、ちょっとさ、あのずっと保留してるじゃないですか、あ、これ最後までこれなんだと思ってさ、うん、
これでしたけど、
そう、
じゃ、集英社の漫画の最初のページ
そうそう、
近況のやつな。
著者紹介ってこれやべえって思って一行で
書いて、顔写真通訳さんとか入れたわね、うん、と思う。
確かに確かに、
うん、
近況の通訳さんの顔写真、
これがありますよね、俺白がここに、
オミ、
うん、分かんない、俺の方があるよ多分、
う
ん、
そうですか、
うん、分かんない分かんない、
分かんないですか、
やばい、白髪の話、
白髪の話、ごめんね、
でもさっき会場で、
会場で白髪の話した、
白髪ありますねって話
を、白髪の話に俺に白髪ありますねっていう話を振られて、そうなんだよ、マジかんだよ、ドット、
ドット、
いや、これを見て、あ、そういえばと思って、
あ、そういえばだったのあれ、
え、最後に自らの老いについて気づいて終わるみたいな感じ、これあっみたいな、
老いに気づいて終わった、最後に鈴木さんが突っ込んだけどな、
はい、うん、最後に面白い文章書きがち、空麦ってそれで終わるというどうですか、長梨、
いやー、参加できなかったのが悔やまれる、
あー、それ一番いい反応だよね、一番いい反応、
俺が肺に穴を開けてる、
いや、そう、あの、
こんなことに、
そう、中村氏が肺に穴を開けて大手術をして、う
ん、開けたり閉じたりして
る、そうそう、してる間にやっぱり旅に出てる間に家は守っといたぞと、
ありがたい話ですよ、
うん、ちょっとね、
まあ、なんか次回またね、
そうだよ、
うん、
だからあの
木がありそう、
そう、木がありそうなね、あの、うん、お話もいただいてるんで、あんまり正式に言っちゃうとポシャった時にあの悲しいので言わないですけど、うん、まあ、ちょっとあのよかったよっていうふうに人にね言われてね、
うんうん、
本当ですかみたいな、
まあ、あと技術書店もね、まだ、
え、そうそうそう、まだ、うん、10月とかに多分あると思うので、小杉さん、次は
コミケ、
コミケなの、コミケ、
何コミ、
冬、なんかさ、いや、この内容だと別にさ、コミケでもいいじゃん、
まあ、正直これを再販してコミケに持っていっても、うん、まあ、あの、変ではない、変では、
うん、
でもさ、イベント的にやっぱりさ、技術書店暑いぜ、
暑い暑い、
うん、めちゃくちゃ人が来てるし、
これはね、次を、まあ、伸びるだろう、伸びるというかさ、うん、成長率すごいじゃん、
人、いやもう本当そうそうそうそうそう、
これ持っていくしかねえな、
今熱いジャンルは何ですかって言って、フェイトじゃなくて技術書店みたいな感じ、うん、狙い目みたいな、
ま
はい、あるもんね。技術書店 R18 同人誌書いて売るみたいな。絶対ダメだよね。絶対ダメだよね。
次の技術書店って決まってるんでしたっけ？
日程はまだ決まってないですね。正式は出てないですけど、でも大体その1年に2回やってて、うん、春と秋みたいな。うんうん、
はいはいはい。
3回が10、前回が10月の22かな、にやってたので、その頃ぐらい。
なるほど。
いやー。何が出るかなと。またポッドキャストか。
ね、もう一回入門本書くの、うん、
超完全入門本か、超応用本みたいな、
うん、あ、入門したら次は応用本ですよ。
今日から最強技術ポッドキャストブートキャンプみたいな、
うん、次 VTuber になってるかもしれない。
あ、うん、なるほどね、うん、確かに、まあ、今回もさ、うん、あの うちのサークルのさ、隣の隣の隣の隣の隣ぐらいでさ、うん、あのユニティ特集とかさ、あの VR 特集とかさ、やっててさ、俺とりあえず全部買ってきたんだけどさ、気合が入ってる、そうそう、やる気がある。で、まあ、やっぱり、多分次それ来ると思う。正直、10月まで行ったら、多分そういうサークルいっぱい出てると思うし。でもまあ、VR 系の人ってあんまり現実世界に出てこないからね、正直。
まあそう。
うん。なので、でもそうね。ポッドキャストぜひ始めてください。俺の毎回言ったんで、ぜひポッドキャスト始めてください。わははって言いながら目は笑ってないみたいな感じでお客さんに渡してたんだけど、でもさっきさ、ツイート見たらさ、やって9分見てさ、あのポッドキャスト始めましたみたいな感じで、
あ、いた？
いたんだよ、マジで。ハッシュタグつけてて言ってて、
すごいじゃん。
聞いてくださいみたいな。
あと、もう、2回ちょっと読まれるよ。
あ、やば！
あ、やばい。
やば。え、マジ？やば。え、どうしよう。どうしよう。
伊藤さんに DM 届くようになってるんで。
あ、そう、そうだ、
ね。アットマーク伊藤ポイドのツイッターの DM 空いてるんで。
空いてるんで。いつでも空いてるんで。よろしく。よろしくだよ、本当に。え、ビビるな。どうしよう。
ゲストの伊藤さん
です。ゲストの伊藤です。あ、忘れてる。喜びすぎだろ、みたいな。素人か、みたいな。あ、でもどうも、あの、やっていけるっていう、あの、ポトキャスト、みたいな感じで。やばいよね。こんな扱いにくいゲストいるみたいな。
T シャツでしたっけ？
T シャツ、はい。
あ、言いましたっけ？ T シャツ。
さらっとしか言ってない。
さらっとしか。
あ、そう、受注販売を開始を、
はい、
近日中にやりますので、うん、いとっぽいのアカウントちょっと見ておいてください。
はい、
で、あのね、通販するとね、あの、あれなんだよ、手数料がかかるから、ちょっと上がっちゃうんです。今回もそのツイートに会場限定販売っていうことにして、あの3000円ぽっきり、うん、まあ、あのさ、細かい感じになると大変だからっていうので出したんだけど、もしかしたらちょっと上がっちゃうかもしれないんだけど、あのめちゃいい出来なので、
はい、
あのぜひあの、うん、買ってください。ワンサイズアップしてもいいし、まあ、ジャストで着たい人はまあ普通のジャストサイズとかで、めっちゃ痩せてるメンズの方は S サイズでもいいと思います。はい、あの数字は多分出てるのでそれをチェックしてください。俺に褒められた、なんか
いい、
あ、それ可愛いですねみたいな感じ。あの技術書店のさ、最大大手サークル、漫画でわかるホニャララシリーズのさ、
はいはいはい、
あの人いるじゃん。でさ、あの普通にあの漫画でわかるどっかを買いに行ったんだ俺は。
ドンってなんですか。
ドン、分かりてえから、俺も分かりてえになりたいからさ、買ったらさ、あそれ見ましたみたいな。あ、やってきての人ですかって言われて、やってきての人。
やってきての方。
定義とはみたいな感じ
で。まあ、本当にやっている。
本当にやっているのかみたいな。あの、宇宙の前にいるあの猫のあの隠れた目みたいな顔で、ふーって顔になったんだけど、まあその、まあ、それいいですね、みたいな。で、もう売り切れですか？あ、すいません、もう売り切れちゃって、つって。受注販売すると思います。あ、ちょっとチェックします、つって。ちょっと嬉しい、みたいな。
うん、かやってきパーカー着てる人いっぱいだね。
めっちゃいた、めっちゃいた。うん、
びっくりした。
でもさ、俺さ、朝さ、あの灰色のやってきパーカー着た人がいてさ、俺それさ、あの小杉さんとかだと思って、あーって前言ったの、あっつって言ったら、普通にこうスマホでこうって言ったの振り向いたんだよね、うん、全然違う人で、あっみたいな感じでこうごまかすみたいな、
うん、
事故が発生してめっちゃ恥ずかしかった。でその時な 何があるか分かんないから、この服着てなかったんだよ、あえて。で眼鏡もかけてて、うん、だからこう、あ、よかったみたいな。で会社入ってからいいです着るみたいな、やったやったやった、まあ、よかった。でやってきパーカーの黒いの着てた人も何人もいたし、あのジャケットの下に T シャツ着てた人も何人もいた。あと灰色のパーカーも着てたね、
うん、
てかサークル参加の人がさ着てたよね、
やってきパーカーサークルだって
ね、パーカーサークル
やってきての方でしたね、
やってきてたってね、完全にやっとったの、 ね。
斜め後ろだって。
斜め後ろ。斜め後ろなんだよね。
さすがに挨拶させていただきました
。近いよってね、言っちゃったもん。近くない近くないみたいな。
そうです。
ちょっとドキドキして。
間違えないかなと。
確かに。
あの、見たことあるサッカーだ。真ん中ら辺だ
って。え、小菅さんって女性だったんですかみたいな。ありそう、ありそう。うん。ということで。そう。良かったです。リスナーが可視化されて、まあ良かったですね。
うん。
あと、そうだ。最後にあの話、ちょっと、もう一回やって、差し入れもらった時の話。
ああ、差し入れね。多分、リスナーで聞いてくれる方、っている方だと思うんですけど、特に会話をする隙ももらえなかったんですけど、
うん、
スッと差し入れをいただいて、さらりと。
え、はい、どういう感じ
ちょっと顔を隠されて、
うん、
はい、みたいな。
はい。
へ
ぇ、ちょっと、照れみたいな。
ちょっと照れみたいな。
マジ？交流じゃん、交流。
交流。
すごい、横から見てドキドキした。
俺さ、ちょっとその時いなかったからさ。
いや、なんかこの二人以外の知り合いかなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。そうだよね、そうだよね。
伊藤さんとか今いないんだけど、
うん、言う
としたら。
俺違う、知らない。
まあでも嬉しいです。
いや、嬉しいです、本当に嬉しいです。いっぱいいろんなもらう、草津の饅頭とかさ、もらってさ。今、食べてる。
今、
めっちゃ食べてるんだけどさ、美味しかったです。ちゃんとツイートで言ったら収録時におやつにしてますって、ガチでやってるからね。やっていくプロジェクト基本的に有言実行で行くんで、はい、あ、やばい、や、今自分で首絞めたんだよ、これ。
ブチャブやる、
あー、
仲良し、
仲良し、じゃないです、大丈夫、じゃあ、俺のトレードのタスクが増えていく、どんどん。
まあ、アイスボックスに凍らせて
ください。はい、ということで、本書を手に取ってくださった方がポッドキャストを始めてくだされば、もう非常に本望です。ゲストに呼んでって言ったけど、僕じゃなくてもいいです。技術ポッドキャストだから、やっぱりね、みんなあれでしょ、ドンとこの話したいでしょ、ドンとこの話、いや最近ドンしたよとか、あ、マジお前もドンしてるみたいな、そういう時は僕以外の3人呼んだ方がいいです。はいはいはい。まあね、俺もやっぱりね、番組企画というのを考えてるので、やっぱりね、会う人、やっぱね、相方は会う人とやった方がいいっていうのをとうとう書いたんで、やっぱり、技術ポッドキャストやる人は、やっぱ最近のね、どんな話とかするんでしょ？ね？ちょっと無言になってるけど。これ、あれでしょ？これ気を使ってもらってるんですよ。お前らの優しさが痛えよ、マジで。はい。ということで、はい。まあ、誰か、この4人の、2位のこの4人のキャラクターの中から1人を選んで召喚してください。もうそういう感じでいこう。いい。3回やって4回目に、やっていくプロジェクト4人のキャラクターの中から2位の1人を召喚してください。そういうシステムになってるんで。あれね、なんだっけ。英霊の座。
ああ。
うん。なんていうの？
御三家？
それ。それ。セイバー、アーチャー、ダンサー、アベンジャーみたいな。そう。
今、御三家よく出たの？
よく出た、今ね、俺もちょっとびっくりした。FGO やり込んでる。やり込んでる。はい。ということで、皆さんのポッドキャストの更新を楽しみにしてます。で、これからのやっていくプロジェクトも、まあ、引き続きやっていくので、あ、そう、水津さんにやっていき TV 次やろうよって言われたから、それちょっとね、うん、やらないといけないね。うん。やるので、ぜひ楽しみにしてください。ということで、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門、頑張って作ったのでね、全員の血と肉と、ごめん、なんか、日本語がわかんなくなった。なんて言うんだ
ろ
う。それ。その、
血と汗と涙ね。
あ、そう、血と汗と涙。そうそう、肉じゃなかった。急にさ、
それは
急になんかさ、
肉なんでそういうの。
ちょっとフェイクの話
して
みたから。
そうだね。はい。血と汗と涙が詰まった結晶なので、皆さんぜひお楽しみください。ということで、やっていきフェム第53回、技術書店の同人誌のオーディオコメンタリーをしようの回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。